はい、じゃあお願いしますということで、まあ、3月のセミナーも来てくれた人います？一緒にやった。
ありがとうございます。
リピーターでなかったとか良くないセミナーだったと思います。
マジで？
ショックだわ。良くなかったかもしれない。
ショックだわ。
まあ、あんなダルダルなセールスレターの割には人が来てくれて助かりました。
そうですね、ありがたいですね。
ただ忙しくて全く告知をしないっていう。
そうですね、なかなか告知をくれましたね。
あんなにレターもなかったら久しぶりです、
ね、あ、本当？いやー、そうなんだ。
既成事実って書いてあるんです。
確かに確かに確かに。
でもまあ音声の人多いんですよ、今回ね。
そうですね、半分ぐらいは音声ですもん、ね、
半分は音声なんで、音声の人にも伝わるように喋らないといけない
んですけど、
まあ、俺はちょっと今鼻声なので本題はこんな声ではないと思って聞いておいてください。
そこ、
う
ん、
そう、鼻詰まってる。で、前半は林原さんが喋って、
はい、
後半は俺が喋る、
はい、
で、どうやらワークをいっぱい持ってきてるらしいので。
そう、
そうでもない。そうか、けど座学は書いてあった。
そうそうそうそう、書いてあった
、書いてあった。まあでも、俺の方はワークゼロなので、ひたすら詰め込んで喋るんで、まあ耐えてください。
耐えてください。まあ、地位の人多いからいけるかなと思うんですけど、みずみずした人が多いと、ちょっとね、ワークやらないと途中でみんな飽きるんですよ。
減らしますから
ね。そうそうそう、減らないから
。後ろの方で。
そうそうそう。
もうちょっと、もうちょっと。ということで、もう時間がないので、
早速に。ちなみに一個確認なんですけど、僕とピコさんの間って10分ぐらい休憩取ります？
取ります。
OK。
一応取ります。
はい。一応今から2時間ぐらい僕喋らせてもらって、ちょっと恐ろしい、これ時計がないのか。
まあもう感覚でやる。
感覚でやる。なんか30分ごとに俺に言うと時間教えてくれない？
あ、わかった。
で、まあ、
はい、
一応反映する方法っていうのがセミナーのテーマなので
、はい、
これも林岡さんも内緒もほとんど分かってないので、
はい、お互いにあまりよく分かってない。
そうですね、
なんとなくね、こんな感じの話しますみたいなのしか伝えてない。
そうですけど、伝えたのもちょっと変わってきてるんで。
変わってきましたね。
お互い分からないまま話してる。
昨日の夜に伝えたのに、そこからまたいろいろ変えました。
では、
はい、
お願いします。
はい、
あ、じゃあ、皆さん、あとは林原劇場お楽しみいただ
きます。プレッシャーだわー。改めまして、林原でご覧いただきます。まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、僕エレコでいうところの火と風の、あ、もう一回、もうちょっと人数増えたらもう一回聞こうか。エレコードをやったことない、全く意味がわからないっていう人います？もう嘘つきでね。ありがたい。っていうことはエレコの説明が飛ばせるから、これ10分かってみます。 OK。
でも結構フェイスダウンしてる。
あ、そっか。プラマイゼロか。そう、エレベツ行動的に言うと、僕、火と風、もうめちゃめちゃ男性性側のエネルギーがもともと強い人間なので、これ今日お話しするのを地の人に向けて、こういう風にやるともっと肩の力抜いて自分らしくできますよねっていうセミナーなんですが、残念なことに僕が地をあまり持ってないんですよ。で、セミナー講師が地を持ってないとどういうことになるかって言いますとですね、一人でずっと喋り続けます。今僕が喋ってることが伝わってるのかな、理解してもらえてるのかなっていうのをおもんぱかる力が僕決定的にないんです。ので、あ、今の話よくわかんないなとか、なんだろうなって思ったら、遠慮なくもう手挙げたりとかしていただいて、挟み込んでいただければ、もうちょっと詳しく説明してくださいとか言っていただければ、そこで説明を入れたいと思います。ただ血の強い人ってなかなかね、みんなの前でそれどういう意味ですかとかって聞くのもなかなかこうはばかられるかなと思ったので、今ちょっと1枚シートをお配りしました。これセミナー中に聞いたことをメモってもらったりだとか、あと下半分が質問シートになってます。なんか僕が話してる途中に後で質問しようかなって思ったこととかあったら、そこにメモっておいていただいて、で後半多分15分ぐらいは、15分、20、30分ぐらいはできれば質問の時間を取りたいと思うので、その直前にその後半の部分だけ回収します。で、それ見ながら質問に答えさせていただこうかなと思いますので、まあ、もちろん質問がすぐできる人はもう入れていただいて構わないので、 それがちょっと苦手だなという人はそれに後で書いておいていただければなと思います。というわけでじゃあ始めようかなと思うんですけれども、ちなみにこの中で自分で副業ないし、まあ、ビジネスなんかやってるよっていう人どれぐらいいらっしゃいます？あ、割と半分ぐらいの方がいらっしゃいます。 ありがとうございます。ちょっと前まで10年ちょいぐらいまではビジネスっていわゆるザ・風の人のもんだったんですよね。起業しますっていうと大体みんな稼ごう儲けよう人や一発当てようみたいな発想が強かったんですけど、今は全然個人でもちょっとご主婦の方とかがお小遣い稼ぎとかでも屋号をちゃんと個人事業主登録をして始めたいっていうことが全然多くなってきたので、ビジネス始めよう起業しようっていうのが、うん、もう属性に限らずどんな人でもできるような時代になってきてるんですけども、ただしかしそれでも基本地属性の人ってビジネス向かないですし、ビジネスやりたいんですとかビジネス頑張ってるんですっていう地位の人と話してると本当に無理しちゃってるなっていう人も多いし、ちょっと今日の話聞いてもらうと何となく分かっていただけると思うんですけど、そもそも地位の人でビジネスってものをやる必要はないです。やる必要がないしできないし、やろうと思ってもいわゆる企業塾とかで習ったようなやり方っていうのは地位の人絶対もできないです。なんでかっていうと5つ理由があって、まず1つは地の人協調性があるんですよね。協調性があるっていうのはすごくいい話なんですけど、空気を読むのもうまいし相手の気持ちをおもんぱかるのもうまいから仲良くなっちゃうんですよね、相手と。で協調性ってこう自分と相手に合わせるっていうことなので、例えば自分はいくらも自分だけ利益を得るってできなくないですか。自分だけ得すると罪悪感持っちゃうじゃないですか。これ協調性のなせる技なんですよね。風側の人って自分だけやったら、まあ、ちょっと罪悪感がないわけじゃないけれども、勝ったみたいな、ちょっとこうむしろ優越感、ありがとうございます、優越感を感じられちゃうので、地の人ってなかなかそれがねできないので、ビジネスやっててもなんか自分が頑張って結構例えば集客とかも頑張って集めたのに、でも自分だけ利益取ったら怒られちゃいそうだから半々にしようかとかっていうふうにやってしまったりとかっていうのが、これ良くも悪くもあります。で2個目、まあ、ちょっとそれに近いんですけど、共感力が高い。共感力高いと良くも悪くも相手に同情しちゃうんですよね。これも仲良くなっちゃうし相手に同情して、例えばよくこういうことないですかね、セミナーコンサルすごく受けたいんですけどお金ないんですって言われた時、じゃあ半額でいいよとか言っちゃったことありませんかね、そういう感じのこと。でも、必ずしもそれがダメってわけじゃないんですけど、でもこういうことをしてるとやっぱりビジネスってうまくいかなくなることが多いですよね。で3つ目、用意周到で慎重なんです。これなんてダメかって、ダメっていうか怖がっちゃってリスクが取れないんですね。しっかり準備して、例えばみんながみんなじゃないですけど地位の人って、何時に何がスタートするからそこまでの間に現場に着くためにはどの電車に乗って、そのために何時に家を出てとかっていうちゃんとスケジューリングをしたりっていうのをしっかりやる方が多いんですけど、これ突然じゃあ電車が遅れました、むしろ止まりましたとか、すいません連絡が間違ってて場所違いましたみたいな不測の事態が起きると
テンパっちゃってできなくなる、いつも通りのパフォーマンスが発揮できなくなったりとかっていうのがあるわけなんですよね。ちょっとせっかくなんで書いちゃいます。協調性、共感力、慎重で、4つ目に安定性。あの地の人って雰囲気穏やかですごく安心感がある方が多いんですけど、安心感安定性ってすごいいいところでもある一方で、新しいことが始められなかったりするんです。なかなかさっきのその突然のトラブルに弱かったりとか、安定感があるからこそチャレンジすることがなかなか苦手だったりするんですね。ビジネスなんて大体チャレンジの連続なので、ね、日常例えばこう、まあこれも例えば主婦とかでしっかり安定した暮らしをしている人がある日突然 SNS でビジネスやりますって発言することの怖さ、感じたことある方もいらっしゃるかと思いますが、そういうのあるとね、日々こう家庭でね、あの日常生活を整えることには長けていても新しいことを始められないっていうのがあります。あと最後5つ目、これ僕限定条件って呼んでるんですけど、地の人、これ最大のネックなんですが、好きな人のためじゃないとパワーが出ないんです。風側の人って大義名分があればできるんですよ。世のため、人のためみたいなのがあれば。なのですごく基本的にすごくしんどいこと、嫌なことであっても、なんかまあこれを俺が頑張れば世の中のためになるんだよなとか、すごくこう価値があることなんだよなって思うとできちゃうのが地の人だと、こう今これやってることが大事なことはすごくよくわかるけれども、でもなんかなんだろうな、上司が好きじゃなくって仕事の気が乗らないとか、職場環境人間関係がうまくいってなくってなかなかやる気が出ない、集中しなきゃって分かってるけれども、私がこれ頑張ったところで何の意味があるんだろうっていうふうに思ってしまったりとかっていうことがよく発生します。のでよくうちの人なんかにこう、私の向いてる仕事って何ですかってよく聞かれるんですけど、逆に地の人、まあ、一応向いてる仕事が ないわけじゃないんですが、向き不向きでお仕事を選ぶよりも、何をやるかよりも誰とやるかの方が100万倍大事だったりするんですよ。ので得意なことを嫌なやつと一緒にやらされるよりも、ちょっと苦手なことではあるけれども大好きな人に求められてて自分の居場所っていうか存在価値を感じられるところでやるっていう方が全然知能でもできちゃうっていうのがあります。でも逆にちょっとそれってビジネスやるときにネックなんですよね。さっきのその安定性のことも関わってきますけど、新しいことをやっていこうとか、知らない人とでもこう組んでビジネスライクって言葉がありますけど、こうその日会った人とすぐ組んでお仕事をするみたいなことがしなきゃいけないわけじゃないけど、やっぱりそういうのができた方がフットワーク軽くどんどんどんどんビジネス広げていけるものなので、なかなか初めましての人と打ち解けられない、この人のこと好きになれないからなかなかこう一歩踏み出せないなってなるとビジネスは進むの遅くなるし、でもそこを無理していやビジネスやんなきゃいけないっていうで始めるとどんどん苦しくなっちゃいますよね。でこれ、まあ、お気づきだと思いますけど、これ5つ全部地の人のいいとこなんです。これは本当に魅力的なところだし、僕どれも持ってないんで本当に悩ましいなと思うんですよ。協調性、むちこさん、私協調性ありましたっけ。せめて頑張ってるとは言ってほしいな。
頑張ってるよ。
はい、ありがとうございます。
協
共感力も共感してるふりしてるけどあんまりなかったりとかするし
そうだね、うんうんって言うことはできるんですよね
そう、慎重かって言われると、まあ、多少ビビリではあるんですけど、でも結構見切り発車が多くって、やりますって言ってからなんかあれ本当にできるかなとか後から考えたりとかすることよくあるので、私全然毎日ねもう不安定で全然安定性のかけらもないし、とっとも個人事業主なんか大体そんなもんですよね。下手したら稼げるときはスパーンって稼げるけど次の年とき次はゼロとかよくありますもんね。
ゼロか100か
ゼロか100かみたいなありますもんね。そうそうそう、だし僕妻と子は大好きなので妻と子のためには頑張ろうと思えるんですけど、妻と子のためじゃなくても全然頑張れるので、なんかこう人の役に立ってるな、社会的に意義があるなって思えれば割とできちゃうし、いわゆる昭和のバリバリ頑張れる男性とかってそれ強いんですよね。いや家庭を顧みないわけじゃないけど仕事に意義を感じちゃうと家庭を顧みず頑張れちゃう男の人って多いイメージあるじゃないですか。それってそういうところなんで、でこれらは全部全然あ地の人がこういうのを持っててくれてるから救われるってことすごいいっぱいあるんですけど、でもこれであるがゆえに地の人ってなかなかビジネスうまくいかないし、そもそもいわゆるビジネスっていうのを本当はやるでやる必然性があるかっていうとそうじゃないんだよなっていうのをちょっと前提として踏まえておいていただければなと思います。ここまでで何か質問分かんないことある人大丈夫そう、ありがとうございます。
うちここ消せる、次の話してる間に消しててもらって大丈夫、
Thank you。 あ、ちなみにごめんなさい、僕ちゃんと自己紹介をしていなかったんですが、もともとエレメンツコードを始める前とか今も一緒にやってるんですけども、お店 の、 ラーメン屋とか居酒屋とかお店の立地の専門のマーケティングコンサルタントを10年やっておりまして、父の代からだともう30年近くなるんですけど、日本に僕と僕の父の2人しかいない立地専門のコンサルタントなんですね。で、ちょっと今日録音してるから、めったなこと言えないんですけど、いわゆる皆さんが絶対ご存知な日本全国に1000店舗以上出店しているような会社さんのこう出店戦略っていうのも結構やらせていただいてますし、個人の人が初めて物件を探すときにどういう見方で探したいのかなっていうのを結構こう幅広くやらせていただいてるんですけれども、このね繁盛するずっとそのチェーンとして広がっていけるチェーン店と、その個人でビジネスをするときに地の人が気をつけた方がいいことっていうのが結構ドンピシャで被るんですっていうのを今回のセミナーの準備をしててようやくピンときて、それをめちゃめちゃ話したくて仕方なくて今日それをいっぱいネタとして持ってきたんで、うちからやるね、ちょっとそれの話もさせていただければと思うんですけど、あその前にこれか、ちなみにこの中でピコさんのコンサル受けてるよとかセミナーよく行ってるよとかメルマガ読んでるよっていう方どれぐらいいらっしゃいます？あと半分ぐらいだから、ありがとうございます。ピコさんの記事とかをよく読んでらっしゃる方だと繁盛と繁栄って違うんだよって話をよくピコさんがされてるのを聞くと思いますけれども、一応今日ここでは繁盛っていうのは一時的短期的なものでエレコでいうところの風のエネルギーに当たります。で、地の人っていうのはこの繁栄っていうのは長期的に続くものっていうイメージで見ていただければと思うんですけど、これもう本当に全然ビジネスのスタイルが違うんですね。で、風の人っていうのはこれイメージですよ。風の人はどういうビジネスのやり方をするかっていうと、画期的なアイデアを一つ持って、アイデアとかコンテンツを持ってそれをどんどんどんどんこう外に広げていく、これ風ビジネス。もう攻めの姿勢なんですよ。普
不特定多数に対して営業とかああいうのも全部風発想ね。
じゃあ地位の人ってどういうビジネスをやるのがいいのかっていうと、イメージこんな感じ。こういうスパイラルを生んでいくビジネスです。最初のうちは小さいところから始まり、少しずつエネルギーを大きくしていって大きな場へっていうのが地位のビジネスです。例えば地の人が初めて起業します、これからビジネスをやっていきたいんですっていう時に一番最初にお勧めするのは、友達の役にまず立ってください。ビジネスをやる前に今一番仲いい友達誰ですか、その友達何困ってますか、それ助けてあげてくださいという話をします。さっきの地位の人の5つビジネスできない理由の5つの中にもあったんですけど、限定条件、大事な人のためにないとエネルギーが湧かないっていうのがあるので、まずビジネスを始める前にエネルギーを沸かさなきゃいけない。誰のためにだったらエネルギーが湧く？大事な友達とか親兄弟家族とか。実際にあった話なんですけど、お母さんがちょっと腰を悪くして、そのためにマッサージのスキル、お母さんのためになりたくてマッサージのスキルを学んだっていう子がいたんですよ。この子はせっかくマッサージの技術学んだし、今いろんな人が副業とかビジネス始めてるから、私もマッサージでビジネスやりたいんです、どうにしたらいいでしょうかみたいな風になって、で頑張ってちょっと企業のセミナーとかに行ったりして、 Facebook で発信とかいっぱいしてるし、ブログも書いてるんですけど全然お客さん来ないんですよね。でそりゃそうなんです、地位の人なのになんかこっち風側のビジネスをやってるわけなので、競技マッサージをしてくれる人なんか山ほどいるんですよ。ちょっとやそっとマッサージの技術を身につけたからってマッサージ師として起業できるかって言ったら、そんなバカなんですよね。なんですけど、どうしてもその起業しなきゃだって発信していかなきゃってなるとそこしか見えてこないんですけど、でも地の人でも誰かの特別になれることがあるんです。それがまさに家族にとっては自分で特別な存在ですよね。だし友達にとっても自分は特別な存在なんです。のでその人の特別になるっていうのをしっかり徹底的にやっていきましょうっていうので、まずじゃあお母さんにマッサージをしてあげよう、お母さんのをそれで癒せたら、じゃあ次友達にやってあげよう、友達も腰がしんどいって言ってる、じゃあ友達にやってあげましょうっていうのを少しずつやっていくと、何々さんのおかげですごく腰良くなったって喜んでもらえるのがどんどん増えていくわけなんですよね。でこれさらにもっと続けていくと、前かいつもいつもそうやってやってもらってすごい嬉しいな、これお金取った方がいいんじゃないって言ってもらえるようになるわけなんですよ。はい、ここがビジネスの始まりです。うっかりマッサージを、マッサージがやりたいんですって言ってビジネスにしようとしてしまうと、こっちのやり方をやらざるを得ないので、コンテンツを売っていかなきゃいけないからこっちのやり方をしてやらざるを得ないんですけど、友達のためとか身近な人のためをやっていくと、そこでその相手がこれお金払うよって言ってくれる瞬間が訪れるってなると、そんないいのかな、じゃあありがとう、じゃあ次からじゃあ1000円でお願いしますとかっていうのが言えるようになるんですよね。でこれでまた1000円で1回1000円とかでマッサージやってると、1000円安すぎじゃない、もっと上げてもいいんじゃない、もう本当に体が良くなったから俺だったら3000円払うよとか4000円払うよっていうふうに、その次のステージに上げてくれる人が必ず現れるんです。ちゃんと相手を喜ばせて言えばね。これがなんか特に大したマッサージでもなく、なんかこれだったら別にこの人に1000円に払ってやってもらうぐらいだったら別に5000円払って店行くしって思われちゃったらもうダメなんですけど、
そう思われちゃうような関係性が薄いような人をお客さんにしてるとこうなっちゃうわけなんですよ。でも、なんだろう、マッサージがどうとかじゃなくて、あなたにやってもらえるのが嬉しい、ちょっとお店行って知らない人に体触られるの抵抗あるんだけれども、あなただったらもう信じてるからやってって言ってくれる人とだと、やればやるほど、感謝してもらえるし、感謝がたまればたまるほど、ただでやってもらうの悪いよ、お金払うよ、こんな安いの悪いよ、お金払うよっていうので広がっていく、こういう風にビジネスが広がっていくんです。で、結果、これを何年っていう単位でやっていると、ものすごいことになるんですよ。ちなみにこの間僕のクライアントさんでいたんですけど、女性でもうこの美容の業界この道30年とかってやってる人なんかは、でもこのスタイルでやってるんです。ずっとこのスタイルでやってて、で今月収150万って言ってたから、月収か、うん、あ、地の人でそんな桁の収入ありえるんだみたいな。まあでも150いくのに30年か、それを長いと見るか短いと見るかですけど、まあ後で話します、お話しますけど、多分地の人は月収150万も多分いらない。月収150万欲しいですっていう地の人は大体嘘っていうのもある。何かがあって必要で欲しいっていうのはともかくだけれども、ビジネス始めたいんです、いくら稼ぎたいですか、100万150万欲しいですねっていう人は99% 嘘です。絶対そんなこと欲しがるはずがない。お金は欲しいよね、100万欲しいし、何だったら1000万欲しいし、なんか多ければ多いほどいいよね、
と思ってるけど、ビビってるのも
あり、まあ、それはあるね。ので、ぜひイメージ、今ビジネスやってる人とか、これビジネスだけじゃなくて人間関係も全部そうです。人間関係もそうだし、あらゆる地の人が何かをこうやっていくのにあたって、あらゆるものについてこういうスパイラルを描いて、ものを大きくしていく、広げていくっていうのも意識してもらえればなと思います。
質問、はい、ちょっと前提条件がもしかしたら違ってるかもしれないですけど、例えばその自分が、まあ、誰かのためにしてあげたいこととか、得意なこととかってあったら、まあ、それが副業につながるっていうのもあると思うんですけど、まあ、今ちょっと自分は副業とかそういうのはやってないんですけど、ただなんだろう、一回その自分が得意なこととかを、好きなこととかっていうのを、まあ、他者のためにやろうと思ったときに、その得意とか好きなことっていうのが、なんかあくまでも自分のためにやってるのが一番好きであって、他者のためにやってる時っていうのがあまりこう楽しくないっていうのがちょっと経験としてあったんですよね。例えば、まあ、ちょっと短くまとめると、自分の場合は、まあ、食とか、まあ、ファッションとかも好きで、まあ、それがまあなんか人からすごいって言ってるから、何かやったらいいじゃないって言われたことがあったんですけど、それをじゃ他人のためにやったとしても、なんか他人のためにやったかどうかは別として、やっぱりあんま楽しくなかったっていうのがあるんですよ、そうなってくると、これって多分前提が、自分の得意なこと好きなことっていうのが、多分他人のために慣れて初めてそうなってるものだっていうのがあるので、まあ、なんかこう自分からするとちょっとそこにの前提にまでちょっと至るところで結構頓挫してるなっていうのが感覚としてあるんです。
なるほど。ちなみにそれってその他人のためにやってあげた時っていうのは、その人のことは割と好きだった、
好きっていうか、まあ、一番近しい人では
一番近しい人だった、
まあ自分の場合はその近しいっていう定義が結構知ってる通り
なんですけど、まあそうだね、まあ、知ってるからなんだけど、
なんですけど、まあなんか近いって言ったら、しかも知ってる方でもあった
んですけど、そうだね、
まあでもそれをこう何回かやってみても、やっぱりなんか自分のためにやってる時がやっぱ一番エネルギーが乗っちゃうっていうのがあって、それがあったんで、ちょっと自分これはちょっとあまり、なんだろう、向かないなっていうので一回ちょっと切った。
それはね、すごくあると思うし、まあちょっとそうだな、ビジネス云々の前の、これ人間関係の課題につながってくるところがあって、そ
そう、あの元が言ってくれたので、今これ決定的なこのやり方の弱点があって、まずそもそも人を好きになれない人はビジネスができないっていうオチになります。人を好きになれる、ちょっと極端な言い方をするとね、あ、その不特定多数のどっかの誰かのためにやるんじゃなくて、ちゃんと好きな人とか身近な人、大事に思える人のためにやるんですよっていうのが前提なんですが、そのさらに前提、そもそもそんなに大切に思える人がいないってなってしまうと、実はそこつまずくところになります。ので、これもこれでね、なので本当にこの一番最初の1個目の円をどうスタートするかなんだけれども、どうだろうな、まあ、ちょっと今日の話の本筋からそれちゃうので、細かくあんまりちょっと細かく語らないんだけど、そのじゃあ今自分がそんなにこの人のためだったら何でもできるって思えるほど好きな人がいないなって思うようであれば、でもその人間関係の構築の仕方とかも、じゃあ この知り合いの中で一番マシな人、そこそこ仲がいい人っていうのはこの辺の人たちがいるよね、じゃあその人たちにともっと仲良くなっていくためにはどうしたらいいだろうっていうところから小さな円をスタートするわけなんだけれども、でこれね、不思議なことでね、そうだな、
まあ、ちょっと時間の尺とかもある
けど、あ、いい、いや、でも結構大丈夫なのであ の、これもこれで陥りやすい罠ではある。あの、ちょうど、まあ、僕のクライアントさんにも言うんだけども、カメラが好きで写真撮っててなんだけど、写真撮るのは好きなんだけども、なんかピンとこないんだよねって言った時に、元井君とも同じ理由でね、写真撮るのは好きなんだけれども、私は私の好きな写真が撮りたい、なんかこうあれ撮ってこれ撮ってって言われると、なんかちょっとやっぱ自分は納得いかないんだけど、この人がこれ撮りたいって言ったらいいかみたいなので、こう引っかかっちゃうのがあって、これね、血の部分が引っかかってるんじゃなくて、火とか水の自分軸の部分が引っかかってるね。なのでちょっとまたこれやり方が別になってくるんだけれども、じゃあそういう人は自分にとって正しい、自分が納得のいくものっていうのはどういうものなんだろうっていうのをしっかり打ち立てた上で、そこにちゃんと寄ってきてくれる人、それを好きだと言ってくれる人っていうのを、フォーカス、そういうところにフォーカスしなきゃいけないっていうのがある。さっきのでいくと、例えば限定条件がそんなにね、他人にはないのね、この人のためならじゃなくて、自分が納得のいくものじゃないとエネルギーが出せないという別の限定条件が働く。これはこれでね、じゃあそれを一回貫かないと、自分にとってどうしても譲れないのはこれです。で、これを理解してくれる人っていうのが自分にとって本当に大切な人なんだ、じゃあその人のためにまずは始めようっていうのになってくる感じ、っていう感じで大丈夫そう。ありがとうございます。他何か聞いておきたいことはある人います？大丈夫。ありがとうございます。ちなみに身近な例でよく風風してるのと血だなっていうのの違いが、タピオカミルクティー屋さん、風ビジネスです。昔のメロンパン流行ったよね、白いたい焼きとか流行ったよね。別に悪いわけじゃないんですよ。流行りしたりに乗っかるのは大事なことで、タピオカ屋さんもビジネスモデルとして長続きするものではないですけれども、あれいち早くタピオカミルクティーに目をつけて日本で展開したような人とかっていうのは、まあ賢いなと思うし、ドカーンって売り上げて、でもタピオカミルクティー屋さん、いまだに増やしてるのがもう頭おかしいなと思いますけど、もう無理だろうと思いますけど、まあ、これからはどんどん減っていく方向に行くとは思いますが、一回ブワーって広げて、まあ、ブームになりましたもんね。でブームに乗っかったっていうのは、タピオカミルクティーっていうコンテンツをあっちゃこっちゃ、しかも1店舗とかじゃなくて、大体皆さんね、あっちゃこっちゃに何店舗も。ちなみに僕、高円寺に住んでるんですけど、高円寺、あんなちっちゃい町でタピオカミルクティー屋さん6店舗とかが
7店舗か、新しいのまたできた7店舗、いらないんですよだってタピオカミルクティー別に好きですけど、そんなに飲むかと。毎日コーヒーを飲む人っているかもしれないですけど、毎日タピオカミルクティー飲む人っています？それはなんかね、遊園地とか遊びに行った時にハイになった気分でちょっとたまには贅沢しに飲むならタピオカミルクティー飲むならそれは分かる。でそういうところで出店してるのは全然いいんですけど、高円寺って、まあ、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ地元の商店街っていうのが生きてる地元の街なんですよ。外から人がなんか入ってこないんです。そこの商店街にいるのはみんな周りに住んでる人なんです。タピオカミルクティー屋なんか行くかと。ちなみに僕高円寺では1回見たことないです。7店舗もあるのに1個も1回も使ったことない。まあちょっとどこか原宿とか行った時に飲んだりしますけどねでもまあカゼカゼしてるビジネスさんで、なんか出せるうちに出しとこうとかで、そうやってちょっとあんまこうオープンにそんなにお金がかかんないので、ちょっとスペース見つけると出しちゃうんですよね。で地のビジネスって地元の常連客さんが使っている美味しいコーヒーを出してくれるカフェ、そんなににぎわってるわけではないんだけれども、雰囲気よくって地元の口コミで広がってって、なんかちょっとさ変なところにあるのに、なんかこのお店もう20年ぐらい続いてるんだよねみたいなカフェ、どこの町にも1店舗2店舗あるかなと思いますけれども、地のエネルギーの人ってそっちを狙っていってほしいんですよね。市場にないものを作り出して広げていくのが風だし、逆に市場にいくらでもある、カフェなんかいくらでもあるけど、市場にあるものを自分の好きな人たちや周りの人たちのために、個性を出して続けていくのが地位の発想。さっきのカメラの方もそうですね。フォトグラファー、まあ、ちょっとこの空間にもフォトグラファーの方いらっしゃるんで、あんまあれですけども、フォトグラファーさんって世の中に山ほどいるじゃないですか。その中でじゃあ自分が何で選んでもらうか、で写真の技術で選んでもらおうって思ったら、それも限りがないんですよね。日本一のフォトグラファーにならないと選んでもらえないとかになるので、技術勝負なんかしたら絶対負けるんです。ほぼ 99% 負けるんです。じゃあ自分は何で買ってもらうか、写真の上手い下手じゃない、あなたの写真が好きなんですって言ってもらうことっていうのがうちのビジネスですよっていうところでしたと。でだ大丈夫です、ついてきてます？ちょっと不安なんですよ僕大体そういつもどっちかというと セミナーみずみずした方が多いので、この辺でワークを挟まないと飽きてないかなってちょっと不安になっちゃう。逆にこう飽きてきたらその飽きをごまかすために質問とかしてくださいね。で、いよいよ本題というか、繁栄ってどうやって作ったらいいのっていうののちょっと3つのキーワードを出しておきます。この3つ大事にしてくださいねっていうんですが、1個目、あんまこうあれですけど、マーケティングです。でもね、マーケティングっていうと大体 99% の人が誤解するんですよね。マーケティングって何だと思いますか？マーケティングって何だと思いますか？マーケティングって言われたら何を想像します？
市場調査。
あ、そうだね。そうそうなんですよ。なんかアンケート調査をしたりとか、統計データを取って分析をしたりだとかで、それはそれでマーケティングです。大事なんですけど、僕もそのお店のコンサルでずっとマーケティングをずっとやってるの で、そもそもマーケティングって何だろうっていうところをお客さんに話すといつも俺言ってるんですけど、要はマーケティングというのは誰に届けたいかをはっきりさせるためのものなんです。
課税ビジネスにとってのマーケティングってその不特定多数にブワーってさせるのが課税のビジネスなので、じゃあそうだな、そう20代後半の人、20代後半の女性がに届けたい商品とかってなると、20代後半の女性ってどれぐらい、どこにいる、どれぐらいいるのとかっていうので、じゃあ統計データ取ってこの街は20代の女性が多いの少ないのとかってやるやつになるわけなんですけど、地位の人がこういうやり方をやる必要は一切ないんですが、でもマーケティング、すなわちこの商品誰に届けたいのっていうのは絶対に地の人、むしろ地の人こそやんなきゃダメなんですよ。これが、まあ、さっきもちょろっとお話ししましたけど、自分の限定条件、自分が誰のためだったらできるのか、誰と誰のためにこのビジネスをしたい、もしくは誰と一緒にこのビジネスをしたいの、その誰の部分で、その人はどんなニーズを持ってるんだろうってするのがマーケティングの本質なんですね。なのでちょっとあの堅苦しい言い方しちゃいましたけど、地の人がやるマーケティングってどういうことかっていうと、え、大事な人誰ですか、あ、お母さんです、友達です、パートナーです、え、その人何、その大事な人は何困ってますか、その人が何に困ってるか知ってますか、分かんないですって言っちゃう人はマーケティング不足の人、大事な人、お母さんです、うん、お母さん今何に困ってますか、なんか最近ちょっと腰が痛いって言ってました、あ、じゃあ腰が痛いお母さんのために何をしてあげられますか、私マッサージの資格持ってます、これが一本に通るのが地の人のマーケティングなんです。で、別になんかここでなんだろうな、常識的に例えば私は、まあ、結婚しているのでまず旦那のことを考えなきゃいけないとかっていうふうにも思わないでほしいんですね。もちろん大事な人、大切な人を突き詰めていったときに、それが結果的にああパートナーが一番大事だとか、親とか家族が一番 大事だっていうふうになって、そこはつながったらそれはベストなんですが、そうでなくても構わないので、本当に自分が大事にしたい人っていうのは誰なんだっていうのをちゃんとここではっきりさせないと、そこをずらしてしまうと地位の人マーケティング失敗しちゃうので、でマーケティング失敗すると大体ダメなんです。さっき言いましたけど、高円寺でタピオカ屋が儲かるって考えてるやつは絶対マーケティング失敗してます1店舗2店舗ならいいそれはね、高円寺も商店街が盛んだから1店舗2店舗は多分大丈夫なんですよ。7店舗目出したところの社長とかは絶対マーケティングセンスない本当にやり方ないけど、ほんとにほんとにそうだ、あ、まあでもな、いわゆるまあ、そこにデニーズとか、まあ、コンビニカフェとかいろいろありますけど、出店するときにここの街ってどんな人が多いんだろう、サラリーマンが多いの、年配の人が多いの、若い人が多いのとかっていうのを、まあデータ分析とか調査とかリサーチするわけなんですけど、それって要するにマーケティング、そこの町にうちの会社のお店を欲しがってくれる人、ここにうちがお店を出したら喜んでくれる人っていうのはちゃんといるんだろうかっていうのをしっかりマーケティングするわけなんですよね。で、まあチェーン店とかだと実際にその、まあ、売り上げがゼロなんてことはないわけなんですけど、どうしてもお店って固定費とかがかかるので、損益分岐点っていうのがあるわけなんですよ。500万売れなきゃいけないとか、月商500万取れなかったら赤字とかってなると、本当に500万売れるのかどうか、400万じゃダメなんですよ。でも400万ぐらい売れるぐらいの人はいっぱいいるんだけど、その人たちは喜んでくれるけど、もうその人たちがいくら喜んでくれてもいい、でも400万じゃお店が成り立たないんだよ、じゃあ500万売れるところを探さなきゃねとかってやっていくのが風のマーケティングなわけなんですけど、そこまではする必要ないです。売上予測とかまではする必要ないですけども、でもちゃんと自分の大切な人が何を欲しがってるのか、これもうビジネス云々抜きにして、その前提で今日家帰ったら パートナーであったり家族であったり仲いい友達であったりに何してほしい、私に私が何してあげたら喜んでくれるっていうのはぜひ聞いてみることをお勧めします。
あれ今日そのワーク入れたっけ、
もしかしたらちょっとそのワーク入れてるかもしれない、
入れたか、
あとでやります。で、もう一個、二個目のキーワードがこれです。日常化です。地の人、あ、もう一個、日常化、普遍化っていう側面もありますね。真新しいもの売っちゃダメなんです。まあ、さっきのそれこそタピオカミルクティーとカフェの違いなんですけど、タピオカミルクティーが日常にある人います？あ、いたえ？
なんだこれ？
キャッサー僕コーヒー好きなので毎日ほぼ毎日コーヒーは飲むんですよ。まあ、もちろんインスタントコーヒーを家で入れるのもあるし、ちょっと外出てカフェとか行く時もあるし、コーヒースタンド美味しいところが近くにあるのでそこで買って帰ってきて仕事しながら飲むのもあるし、でも大体毎日コーヒーは飲むんですよね。まあ、コーヒーは自分の日常にあるんですよ。だから全然お金なし買うんですけど、タピオカミルクティーが日常にある生活をしてる人って基本的に、まあ、原宿で働いてると、まあ、タピオカミルクティー屋さんで働いてるとかじゃない限り毎日タピオカミルクティー飲む人は多分いないと思うんですよね。で、これビジネス始めるときも結構大事なところなんですけども、日々必要とされるものっていうのが一番売れるんですよ。これいい例がクリスピークリームドーナツ、ご存知ですかね。一時期流行った美味しいドーナツ屋さんとミスタードーナツ、これまあ個人の見解にもよるんじゃないですけど、美味しいドーナツはどっちって聞いたら多分10人中8人ぐらいはクリスピークリームって答えると思うんですが、最近クリスピークリーム行った人います？あ、っていうか行ったことある人います？あ、行ったことは結構ある、ありがとうございます。クリスピークリームはなくなってはいないんですけれども結構撤退しました。もう新宿のサザンテラスのでかい店もなくなったし、もうほとんどどっかの大きな街のちょっと大きなショッピングセンターとかに入ってるとかっていうのはありますけど、一時期100店舗ぐらいまでガーって広がったんですが、それが業績不振でどんどん減らして50店舗ぐらいまで減って、でその日本で展開してるクリスピークリームの会社の偉い人がちょっともう日本ではいろいろマーケティング失敗したからちょっとやり直しますみたいな感じの声明を 3,4 年ぐらい前に出したんですよね。っていうのがあるんですけど、クリスピークリームさんってすごく美味しいんですけれども、あれ毎日食べたいと思わないくどさがあるんですよね。
お味食べましたら眠れますね。
すごいことになりますよね。
すごいアメリカ
で、アメリカンですよねアメリカのこういう言い方じゃないか、アメリカのすごいおデブさんってなんか日本でありえないデブり方するのはああいうことですよねアメリカ行くと本当に日本で見かけないようなすごいサイズの人が すさまじくいっぱいいますけど、まあ日本ではなかなかないですね。うん、そうなんだ。でも一方で、まあ、ミスタードーナツも毎日食べるかっていうと、まあ、毎日ミスタードーナツに行くっていう人はあんまりないかもしれないですけど、でもミスドとクリスピークリームがあったら行く頻度ってどっちが高くなるかなっていうと、日常的なそのお茶受けとかに出そうとかおやつの時間に食べようって思うと、だいたいミスタードーナツを選ぶ人がの方が多いんじゃないかなと。なのでミスタードーナツって結構ですね、ちっちゃな町にあるんですよ。今1200店舗ぐらい、もうちょっと少なかったかな、 1000店舗ぐらいはあるんですけど、もちろん新宿とか渋谷とか大きな街にもありますけれども、でもなんか高円寺の駅前にも、まあ、ちょっと潰れちゃったんですけど、この間までありましたし、結構ベッドタウンの駅前でミスタードーナツってちょこちょこ見かけるんですよね。これってミスタードーナツとそれぞれ戦略があって、まあ、美味しすぎないちょっと声が出てきた。だってミスタードーナツって1個だけ買う人ってあんまりないんですよね。なんか何個かこういっぱい買ってこうパーティーパックにして、で持って帰ってきてみんなで食べるとかっていうのがあるわけなんですけど、そういう風にして買ってもらう、あとこのちっちゃいこのボール状のやつも詰め合わせとかにしたりねみたいなのあるわけなんですけど、それでリピートをいっぱいしてもらったりとか、いっぱいこう買ってもらう、日常的に食べてもらうっていうのを目的にしてる部分があるので、ちなみにちょっと面白い話として、バスの乗り場の前にミスタードーナツがあるってこと結構あります。これ狙ってるんですよ。バスに乗る前、バス停の前で待ってるとドーナツのいい香りが後ろからしてくる、バス来るまであと10分ある、買ってこようみたいなのが結構出る。バスの乗り場と、あと自転車置き場の ところとかの、そこの駅からそういうところに続く動線上にあったりとかっていうのが結構あって、そういうところのミスドは確かに売れてるんですよっていう、まあ、余談なんですけどね。なので、ただそのマッサージやりたいけども、マッサージ屋さんってそこそこ、マッサージやったことないという人もいるかもしれないですけど、特殊な業態ではないんですよ。マッサージ屋やりたいっていう人と、なんだろうな、ブランドバッグ買い取り屋やりたいっていう人、どっちの方が地の人におすすめかって言ったらマッサージ屋なんですわ。ブランドバッグ買い取り屋さん、どうしたらいいか分かんないですよね。どんな町にもブランドバッグ買い取り屋さんってあるんですけど、一応あるんですよ、質屋さんとか。なかなか毎日のように行く人ってあんまいないので、ちょっとねお金に困った時とか、あブランドバッグ売りに行こうっていう、そのなんかこう窮地に陥った時は行くみたいな人がいますけど、マッサージ屋さんって、僕友人聞いたんですけど、なんかね、特に体悪くないのに毎日来るおじいちゃんとかいるらしいんですね。世間話しに来るみたいな、まあでもお金払ってくれるから別にいいんですけどね。でもそういう日常的に行ける場所になり得ると、コツコツ売れるわけなんです。なので晴れとけってことは皆さんご存知ですかね。晴れっていうと、もうハデハデして特殊な特別な日にしかやらないみたいな、ディズニーランドとかみたいな。で、けっていうと、まあ、そっちが日常的なのっていう感じになるんですけど、まあ、晴れとけって出すと、大体けが地味で良くないみたいなことを言われることもあるんですが、全然そんなことなくて、ショッピングセンターの華やかなね、ピカピカ華やかなところにお店を出すよりも、ちゃんと長期的に繁盛させていきたい、繁栄させていきたいんだったら、街の商店街で愛されるお店出してくださいっていうのが、大事なポイントになります。のでよく勘違いするしてしまう人多いんですが、ビジネス塾とか行くと単価を高くしましょうとか、ね、フロントエンドで集めてバックエンドで単価高い商品売りましょうとか、特別感出しましょう、ね、特別感があるとお金いっぱい取れますよねとか、価値を高めましょうと言いますけど、地の人は全部これ逆言ってください。単価高くしすぎちゃダメです。日常的に買えなくなるからです。まあ、ダメって言ったわけじゃないですけどね。でも日常的に買われるものと日常で買われないもの、日常感が高いほど購買頻度が高くなるわけなので、結構やりやすくなるんですよ。特に地水水地の人、火が強い人はまだ火の部分がその価値を高めていくことに使えるからいいんですけど、地と水側の人は本当に単価高めようとか特別感出そう、価値高めようとかしたら自滅しちゃう人多いです。
そのプレッシャーで自分で潰れちゃう人多いので、あんまおすすめはしません。そして3つ目がバリエーションです。これ結構大事でして、さっきの地の人は始めるときに大事な人にその人が何を困ってるかを聞いてその人に答えてあげることから始めてくださいって言ったんですけど、じゃ例えば、いや私1時間3000円のマッサージしかしないんです、3000円安いから1時間5000円のマッサージしかしないんですみたいな、その商品しか持ってない、これしかやりたくないって言ってたら、いやちょっと10分だけ軽くやってもらって1000円とかっていうニーズは取れないんですよね。1時間丸々やってほしい人しかお客さんにならない。そんで、でじゃあちゃんと買ってもらえるかというとそうではないわけなんですよ。あと本当分かりやすいのはたまにあるんですけど、商品が1種類しかないお店、うちは醤油ラーメンしかないです、まあ大盛りか普通盛りかぐらいは選ばせてやるよみたいな、そんな店にそんなにしょっちゅう行くか。ちなみに昔あのゴーゴーカレーっていうお店大好きなんですけど、ゴーゴーカレー割とそういう感じだったんですよね。ゴーゴーカレー3パターンぐらいしかなかったカレーの種類が。今は結構増えましたからね。それは多分ね限界を感じたと思う。ゴーゴーカレー一回あの金沢カレーがめちゃめちゃ美味しいん でブームで一回ガーって上がったんですけど、その後ガーンって落ちて今もうちょっとこうあれ。いやバリエーションって大事なんです。その人が、あなたが何を求めてるっていうのに答えていってあげられるのっていうことが。なので、特に、これはでも日側の人も水側の人もあるんですが、地水でも地火でもあるんですけど、一個一個が60点でいいんで、いろんなことをできるといいですよねっていう。それこそ よくある、よく対比で出すんですけど、日側、同じ整体師さんでも、日側の整体師さんと水側の整体師さんって全然稼ぎ方が違って、日側の整体師さんって、整体の技術をめちゃめちゃ高いまくります。で、1回1万円ですみたいなのを取ります。水側の整体師さんって、整体のスキルはなかなかその高められないんですよね。水の人って、秋っぽいのもあって。そんなに集中してスキル高められないよってなることが多いんですけど、なので整体だけだったら3000円ぐらいしか取れません。あでも私実は鍼灸も習ってたんで鍼灸もできるんですよ、これでプラス3000円します。で、あ実はカードリーディングもオラクルカードとかできるんでカードでリーディングしてあげることもできます、それでプラス2000円します。あでコーチング習ってるんでコーチングしてあげることもできます、それでプラス2000円です、はい合わせて1万円ですね。同じ1万円でもその1個でスカッてやるか、いろんな組み合わせでそれを作るかみたいな。はい、
それっておそらく引き寄せられる顧客も同じ属性ですよね。
の方が近いと思う。まあ人によるけどね、
多分そのいわゆるそこ生態の話だと多分その生態に行ってこういうことを改善したいからこういうことをちゃんと解決できる人っていうふうになると、火の人やってる人は多分その火の、
うん
強い人が多分顧客になるし、うん、水のそういう人がやってるってことだったらそういう水の人が顧客になるってことですね。
いや、本当にその通り。
だって自分だったら後者はさっき言ってたカードリーディングできるんですけど絶対痛めです
も
ん。
分かる。僕も同じ1万、僕も日側の人間なので同じ1万円払うんだったらスキルの高い人に1万円払ってしまう部分があるんですけど、でもちなみにそれもまあ、血水水血だとなちょっと難しいところがあるけれども、でもあのねシェアハウスの子にお金払う水水してて向こうとかにも どっかのどうでもどっかの知らない遠くの人に1万円を払うのって結構本当にそれスキルが高いかどうかっていう担保がなかなか信用できなかったりすると、身近な子ででも少なくとも60点70点持ってて、でそのスキルだけじゃなくてあれもこれも頼めるなって思うと身近な人1万払ったりする。そのケース
ですね。それは それってあの、まあ、例えば同じその非属性の地って価格高いっていう技術があって、まあ、同じ力量か、まあ、力量どっちが高いかわからないとして、その2つか複数あった時にどれ選ばれるかっていった時に、まあ、知り合いの方を選ぶっていう。
あ、そうそうそうそう、そうだからそのなので関係性によっては地水水地の人も日側だけで選ぶことはあり、だし、ちなみにこの間ちょうどあったんですけど、特に地と非側の人って地非非地の人、あのビジネス立ち上げるときにちょっと特殊な悩み事があって、まずね、水側の人は一個一個が60点とかできるんですけど、イメージね、非課税の人は100点のスキルを1個だけ持ってます。で、水地一水側の人っていうのは60点70点のスキルを10個持ってます。地非非地の人は30点のスキルを100個持ってますみたいな感じなんですよ。この間うちのスタッフに自分のできることリストを書いてもらったら、地域非地の人が一番大量にできることをブワーって出したんです。なんですけど、そのスキルがさすがにこれ一個一個でマネタイズはできない。議事録を取るのがうまいとか、議事録を取るのがうまいだけでお金取れるかなと、Excel 内が入力が早い、それだけでもちょっと仕事は頼めないな。でもそういうのの組み合わせが山ほどあるから、要はじゃあセミナーのサポートっていうので丸って頼んだらできるよねっていうので頼んでることが今度なんですけど、山ほど細かいスキルを山ほどブワーッとね、 Facebook 上げてね、もうスクロールしてもスクロールしても止まらない。この子もこの子の彼氏さんもそういうタイプで凄まじかったんですよ。ので、そうやって一個一個が本当に細かくて お金にならないところでも、じゃあ誰かのサポート秘書って形になると、そのチーヒーヒーチーさんってめちゃくちゃ強いんですよね。あれもこれもあれもこれも全部カバーしてもらえるので、だからなんか議事録を本当に完璧に取ってほしかったら確かにムチコには頼まないかもしれないけど、そんな別に完璧に議事録を取ってほしいって、あ、別にサミットとかじゃあるまいしそんな風にはならないんですよ。
裁判所
とかね、裁判所とかね、サミットとか、ね、ああいうでかい場でさ、ああいうでかい場でちょっとむしこじゃ議事録取っといて、さすがにちょっと身が重いかなと思ってだけど、とてもそう、自分のセミナーとかにやってもらうのは本当にありがたいし、なんかあった時にちょっとホワイトボード消してとか、そういうことも頼めちゃう。もう自分のサポートっていうのをまるっとお願いできるっていう安心感がそういううちの人にありますからね。だからそういうふうに、私は絵が描けるんで絵で貢献したい、もちろんそれもありですけど、いや絵は絵で描けますけれども、絵の描き方のバリエーションいっぱい出せますよとかだったり、絵を描くだけじゃなくてこういうこともできますよ、あんなこともできますよっていうバリエーションがいっぱいあると頼みやすくなりますよね、そういう人にはお仕事って回しやすくなりますよねっていうところです。それこそさっきのあのゴーゴーカレーと本当に対照的で、ココイチ、ココイチバニラカレー屋さんのココイチって行ったことある、行ったことある人いるっていう聞き方おかしいけど、あ、よかった。すごい僕行くんですけど、何かあったらココイチに行く人なんですけど、福岡で出張行って福岡のココイチに入るみたいな。ココイチさんってものすごくトッピングのメニューが豊富なんですよね。でも大体こうカレーのソース、ビーフソースとかで選んだら、そこに何か何か何をトッピングしてくださいみたいな感じで注文できるので、そういう、あ、なのでココイチさん、ココイチさんももう800店舗くらいあるのかな、全国に1000店舗近くありますねっていうお話がありました。今の時点で、あ、20分遅れるな。はい、ここまでで質問等あります？大丈夫ですか？この後ちょっと 面白いショップビジネス業界の話をここから入っていこうと思うんですけど、このマーケティング日常化バリエーション、具体的にどんなあれ事例があるか、先にちょっとその前提としてお伝えしていかなきゃいけないのが、ショップビジネス業界で、まあ、個人がご、お店を出してっていうのもあるんです。それはまあ置いといたとして、ショップビジネス業界で成功する企業っての定義って、お店を増やし続けられる企業のことですね。難しいことに、どうしても一回お店を出してもそれって大体陳腐化するんですよ。なので、1000万売れてるお店っていうのはそのままずっと1000万売れ続けるってことはあんまないんですので、じゃあショップビジネスの企業ってどうしたらいいかっていうと、利益が出る店舗を出し続けるんですよね。だ1回出店すると3年間は利益取れます。4年目ぐらいからどんどんちょっとこう飽きられてきて落ちてきて、で、まあ、そういう飽きられないようにメニューの変更とかそういうことをするわけなんですけど、基本何をどう頑張っても、ショップビジネスって出店した最初の方がガンガン売れて、後からどんどんどんどんこうやって落ちてるもので、お店を増やし続けないと利益が確保できないっていうのがショップビジネスの、まあ、王道というか定石というかになります。のでお店を増やし続けられる社長っていうのがショップビジネス業界のいい社長、仕事できる社長っていうのがよく通説であるんですけど、それでいくと中身に問題があるとかっていうのはちょっと一旦置いといて、ショップビジネスとして成功しているお店っていうのは、店舗数が多いお店ほど、あ、ちゃんと反映してるんだなっていうのが見えるお店なんですね。でいくとマクドナルドさんとか、マクドナルド一時期日本全国で5000店舗あったんですよ。5000店舗ってね、今、その辺にもありますけど、今一回、マックさんはね、いろいろこうあれやこれや不祥事が相次いでドドドドッと落ちたので、それでも今まだ3000店舗ぐらいあるので、店舗数だけで言ったら日本でまだ最大のチェーン店ですし、あとはそうで松屋さん、ココイチさん、今お伝えしたみたいな1000店舗ぐらいあるようなチェーン店っていうのは、大体今のこの3つをがっつり守ってるんですよね。例えばマクドナルドさん、マクドナルドさんって大体駅前一等地にないですか。マクドナルドさんって日本で一番最初にリッチマーケティングを導入したチェーンなんですよ。てかいわゆるザ・チェーン店として最初になったのってマックさんなんですよね。で余談ですけど、そのうちの父がちょうどマクドナルドが1000店舗出店する前の時にマックにいて、でその1000店舗出店のための戦略を作ったチームのメンバーだったので、でそこから独立してリッチコンサルを父が始めたんですけど、本当マックさんは業界だと飲食店ってあんまり言われなくて、マックさんは不動産屋さんだよね。物件をこう抑えていく力っていうのがマックさんの強みであって、ハンバーガー屋なのにハンバーガーが美味しいってあんまり言われたことないんだよね、マックさんってね。うちの父もマクドナルドの出身ですけど、いや違うんだよ、マックのハンバーガーなんか美味しくもなんともないのに、あんなものが売れちゃうぐらいリッチの力ってすごいんだよねっていう話なんです。でもだからリッチの力って要するにマーケティングなんですよね。どこにマックを欲しがってる人がいるか、どこに出したら売れるかで、これ専門の話になっちゃうので今日あんまり詳しく話さないんですけど、駅前一等地にあるっていうのも、それは駅前だから売れるではなくって、そのマーケティングをしっかりしていくと、そりゃ駅前っていうのはニーズが高くなるよねっていう結果論なんですよね。駅前だから売れるっていうふうにうっかりやっちゃって、マーケティングをしっかりしないで駅前出店して潰れていく企業って山ほどいるので、駅前だから売れるんじゃなくって、ちゃんと駅前にニーズが発生するところに出してるから売れるんで、そこをマックさんは一時期のその5000店舗時代、ちょっと前か、すごかったんですよ。しっかり
あの立地調査の舞台がしっかりいて、まあ売れるところにしっかり出していく、な駅前だけじゃなくて郊外ロードサイドとかもそうですけど、徹底的にあの売れる売れない、どこに真っ黒ニーズがあるのかみたいなのを徹底的に掘り下げまくったっていう会社さんで、あとこの日常化普通化っていうのもマックさんが美味しいものではなくて癖になる味っていうのを結構鍵にしてるので、マックさんの日本に上陸してあっての頃の戦略ってひどいんですよ、ひどいとか恐ろしいんですけど、皆さんの中にマックのポテトってたまにすごい食べたくなるんだよねっていう人いません？ありますよね、ありがとうございます。僕もなんですけど、あれあの添加物がうんぬんとかそういう話を置いといたとして、でもマックさんそれ狙ってるんですよ。子供のうちにマックのポテトを食べさせておくと、その味が忘れられなくなって大人になってもマック食べたくなるんですよ。で、させるためにだからハッピーセットとか子供向けの商品をがっつり作って子供にポテト食べさせまくるんですよ。マックのポテトナゲット、マックでしか味わえないあの味、どこで食べてもちょっと違うんですよね。美味しいポテト、美味しいナゲットはいくらでもありますけど、癖になっちゃうっていうのを狙ったんですよ。なんか悪い言い方しちゃうと洗脳ですよね。だからまあ褒められたもんじゃないんですけど、褒められたもんじゃないんですけど、すごいんですマックさんって。見習うべきところって山ほどあるんですよ。だから地の人も結構そこら辺、すごいものを、美味しいものとかクオリティの高いものを売ろうではなくて、この人にとって忘れられない自分になろうって思うと結構それできます。マックさんは、マックさんのこと嫌いな人は本当に切り捨てますからね。だし、あと松屋さん、松屋さんも結構しっかり立地考えてて、駅前とか大体マックがあるとマックの隣とか近所に松屋さんもあったりするので、なんだったらたまに駅前とかだったらマックも出せない店、町なのに、本当ベッドタウンで寂れた町なのに駅前に松屋だけがあるみたいな町も結構あるので。だしちなみに僕、松屋のヘビーユーザーで、週3松屋とかよくある人なんですけど、松屋に入ると流れてるんですよね、松屋のあの CM ソングが。みんなの食卓でやりたい、松屋ってやつが。ちょっとビビってやると、持ってますね。やめやめ。でも、要するにそれコンセプトなんですよ。みんなの食卓でやりたいって言葉に、日常的にある業態でやりたいというのが入ってるわけなんですよ。銀座とかに出して高いお金を払ってもらうんじゃなくて、毎日来てもらえる店にしたいんですよね。だからそのバリエーションもそうです。松屋さんは本当に定食のバリエーションとかもすごく多いし、2、3週間にいっぺん期間限定商品をリニューアルするんですよ。1ヶ月にいっぺんとかだったかな。なんか今月はこれなのかっていうとバリエーションがガンガン増え続けるので、リピートしちゃうんですよね。で、多くの人の日常になってるので、やっぱ松屋さん強いですよ。だしココイチさんも、ココイチさんはちなみにマーケティング、これ気づいてる方いるか分かんないですけど、ココイチさんって2番立地にばっかり出店してます。基本的に駅前に出さないんですよ。ちょっと駅から歩いて10分ぐらいした、こういう大きな道沿いのなんか偏僻なところとかにこう滞在をするんですよ。これもうココイチさんは二刀流戦略を取るって決めてるので、で店舗に来てもらわなくても別に宅配すればいいじゃんっていう発想だったりもするので、あえての二刀流戦略。もうそれができるのって、これもちょっと余談ですけど、マクドナルドって損益分岐点いくらになるかご存知ですか？どんなにちっちゃいマックでも、あれね、1000か1200万ぐらい月商で売れないと利益取れないんですよ。だからちっちゃすぎるマックって出せないんですよね。キッチン、マックの最低限の、メニューを出すためのキッチンが最低限のサイズが決まっちゃってるので、50席とかあってもマックはちっちゃいんです。松屋さんって結構 15席とか10席とかでちっちゃなお店なんか出たりしますけど、マックさんは50席でもちっちゃすぎて利益が出ないから、小さな町だと駅前にないから出せないんですよね、商
そういう大きな箱がないから。でもココイチさんなんかは5、600万でいいんですよ。月商500万とか売れればいいので、ちっちゃい町の、まあ、10席15席取れればいいですよっていう。厨房とかも入れて、これもこの部屋ぐらいのココイチさんがザラにあるので、そういう二刀流戦略、まあ、そういう人たちを狙ってるんですっていうのはマーケティングしっかりしてるし、で、創業者さんがやっぱ、まあ、癖になる味なんだっけな、ちょっと教えましたけど、日常化を大事にしてるんですよね。もともと町の定食屋さんみたいなところから始まった業態なので、町のいろんな人に楽しんでもらえるようにっていうので木をてらわない味を出してるんです。だし、さっきも言ったようにここトッピングが豊富でバリエーションがめちゃめちゃ多いっていうのがココイチさんみたいな感じで、ぜひちょっと皆さんの周りにあるショップビジネス、そこら辺にあるカフェとかファミレスもそうですけど、見ていただくと基本的にね、この3つは全部クリアしてるはずなんです。だからラーメン屋みたいなところってコロッコロ入れ替わる店はコロッコロ入れ替わるんですけど、ファミレスがコロコロ入れ替わるとかってあんまないはずなんです。マックさんがコロコロ入れ替わる、まあ、ゼロじゃないです。もちろんマーケティング失敗してるところもありますけど、ファミレスもよくスカイラック系列のファミレスなんかはガストだったのがバーミヤンに変わったっていうのはあると思うんですけど、あれは同じ会社がやってるのでバリエーションを変えるだけなんで、ガストが飽きられちゃったらそろそろみんな飽きてきた頃だろうからちょっと中華にしちゃえばいいかみたいな、そういうこともよくやるんでだあれ、あそこら辺のチェーン店さんがやってるようなことって結構チー発想なんですよ。学べるところが結構あるっていう。ちなみに昨日ちょっと調べてて知ったすごい衝撃のデータがあるんですけど、日本全国で一番店舗数が多い業態って何だと思います？何屋さんが一番多いと思います？なんか
コンビニ、
あ、コンビニは多いって聞きますよね。コンビニも多いです。全国で5万5000店舗
よりもある。
ある。歯医者もそうですね。一応昨日調べたデータは6万9000箇所歯医者さん、それよりも多い業態があるんですよ。正解。いくつぐらいあると思います？美容室なんですけど、いや正解美容室なんですけど。
床屋
別で。
別で、
うん、
美容室のみで。
10万はあるんじゃないですか。
ああ、さすがピコさん、ありがとうございます。ちなみに昨日調べた 2,3 年ぐらい前のデータらしいんですが、24万8000店舗。で、コンビニの優に5倍でございます。コンビニ行っても見つけたら、その周りに5店舗美容室があるって思った方がいい。ちなみに床屋さんは、床屋さんだけで12万2000店舗。コンビニよりコンビニの倍あるので、なんか美容室とその床屋を合わせると37万店舗あるんですね。髪切る業態で37万店舗ですよ。
あーねー。
ちなみに余談ですが、接骨院やマッサージ系のお店が13万6千店舗で、不動産屋さんが12万4千店舗で、個人のクリニックが10万2千店舗で、ラーメン店が3万店舗です。中華料理屋のいわゆるラーメン店っていうのは3万店舗。いかに美容室がいっぱいあるかってことなんですけど、なんでこんなに美容室いっぱいあるのかっていうのを調べていったら、多分ね、ショップビジネス業界の中で美容室が一番緻密密地のビジネスだったんですよ。おそらく、まあ、一番っていうとちょっと語弊があるけど、なんで美容室がそんなに多いのかなってちょっと調べていったら、その美容室専門のコンサルタントとかのちょっと記事とかも読んでいったら、大体美容室ってなんか、まあ女性、おしゃれにすごい気を使ってる女性だとあんまそれもないかもしれないですけど、行きつけってありませんか皆さん。あんまそんなにこだわりがない人だと、まあ、地元のよく行くちっちゃい頃から使ってる美容室があって、もうそこのね、おばちゃんがもう ちっちゃい頃から見てくれてるから私一番似合う髪型知ってるから全部それやってもらってるのみたいな人もいるだろうし、まあ男性小屋もそうですよね。そういうふうに美容のそのテクニックじゃなくてそこの美容室がいいで選ばれることが多いし、美容もっと言っちゃえば美容室じゃなくて美容師さんにお客さんがつくのがすごく多いんですよ。この人に切ってもらいたいっていう、これさっきお話ししたあなたにやってもらいたい、あなたのことを特別に思ってくれる人をまず見つけることが地の人のマーケティングですよって言ったんですけど、そこで成り立ってるんですよね美容師さんって。だし、まあちょっとアースさんとかみたいにあのチェーン店もありますけど、基本的に美容師さん、美容室ってほぼほぼ個人事業主なんですよ。大体は個人経営さんが多いので、まさに個人の人が自分で自分にお客さんをつけて自分のビジネスをやってる、それがたまたま箱持ちでビジネスをやってるっていうだけのことなのが美容師し、ちゃんとその美容師さんによっても または美容室によってどんな人をお客さんにしたいのかってちゃんと掴んでるわけですよね。まあ美容室によってはもうカットからすごくお金が料金高くて、でも青山とか表参道みたいなこうおしゃれなところに出してるおしゃれなお店だったり、でも逆に地元で地元のこうおじちゃんおばちゃんを相手にしてやってるのカットも安くてささっと切ってもらえるみたいなのをやってたりとか、あと僕使ったことないんですけど有名な美容室チェーンのキュービーハウスさん1000円カットとかね、一時期有名になったそういうキュービーハウスの、ちなみに駅のトイレの横っていうのが一番狙い目の物件なんだそうです。駅のトイレって必ずそこに行く通り道ができるから、で10分で1000円とかでカットできるから、あー営業マンとかがあーちょっと客先に行くのにあーちょっと気になりだしたな、おキュービーハウスだった、まだ電車の時間あるよ、し10分で来てこうみたいな、そういう人をターゲットするからね。とかみたいに、だし日常化普遍化ってことでも、まあ、毎日美容室には行かないけど生まれてこの方髪の毛切ったことない人っていないですよね。絶対なんか何ヶ月に一遍かとか、もしくは女性の方だと月1とかで行ったりもする人もいるだろうし、十分日常の業態なんですよね。でバリエーション、まあ、バリエーションっていうとちょっとあれですけど、要するにうちの美容室に来たらこの髪型でしかしませんみたいな美容室ないじゃないですか。うちの丸刈り専門だよってそんな美容師さんなんかいないわけで、ね、だいたいこうそのお客さんにこいつそれなんて言って切ってもらった
んでしょ。俺は、まあ、昔やってた髪型に戻したいから写真見せて、
ああ
でも半分も悲観で
っていうのを答えてくれるわけよね。こういう髪型にしたいですって見せたら、じゃあその通りに切りましょうっていう風に、まあ、何かオーダーメイドみたいにしてくれるわけじゃないですか。なので美容師、美容室、美容師さんっていうビジネスってこの3つ全部押さえてないとできないし、逆に自然にこの3つ押さえることになっちゃうから、コンビニの5倍の数があっても成り立つんですよね。そうそう、その競争が激しい地域に出なければっていう。だから違う人、今度美容師さんに髪切ってもに行った時とかに成功の秘訣聞いてみるといいですよ。なんかいっぱい知ってそう、あ僕こんなことしましたねみたいな。
店長言ってたな。
あ本当、
口八丁、店長だから。
口八丁、店長だから。それはどうかな。参考にならないかもしれない。いやっていうような感じのところでございましたが、ここまでで何かご質問等ございますでしょうか。大丈夫、こっち今何時、
今2時33
分 OK で消せる、
はい、
ありがとう。ここでちょっとじゃあワークに入、いや喋っちゃう、1時間半喋ったか。
僕普段ワークやる理由は水の人を飽きさせないためっていうのもあるんですけど、1時間半も自分があんま喋り続けられると思ってないのもあるんですよね。喋れちゃいましたね。
喋る操作がでもなんかこう喋ることなくなってきたらワークやるかいやなんかそういうことになるかなと思ったら喋れちゃうね。
俺が初めてだった時3時間しかない。
そうでしたっけ。あ、すいません。あ、そっか、そうですね。あの時、まあでもほらピコさんがね、うまいこうネタいっぱいこうくれるから、まあ、それに乗っかってればいいかなみたいな、ありがとう、乗っかってればいいかなみたいななって、だし、あの、あんまり面白い話ができる自信がそんなないので、そう、だ1時間半も喋ってたらもう飽きちゃうだろうと。僕自身、ほら、学生時代の授業って大体こう90分とか60分とか90分あるじゃないですか。90分間先生の話なんて聞いてらんないんですよね。だし、だからセミナーも自分がセミナー受けに行った時って途中で暇つぶしはするんですよ。相当面白い人のセミナーじゃないと90分ってその集中、まあ、人間の脳の構造的に集中力の限界ってのももちろんありますけど、なのでなんとか飽きないでいただくにはどうしたらいいかみたいなのでワークを挟むことも結構多かったんですが、大丈夫ですか、飽きてないですか。あじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ多分ねこれをね、そう、今までのはどっちかっていうと知識考え方が結構大事なところだったので、これを踏まえた上でじゃあ地の人がじゃさっきの、マーケティングとか、メニュー作りバリエーションとかが大事だよねってなった時に、じゃあそれをやちゃんと作っていくためにはどういう技術能力が必要だろうということで、知の人に身につけておくといい3つの能力っていうのがあるんですが、1個が気づく能力です。これ知の人って空気読むのが得意な人が、うちのねサポーターの子たちもみんなねセミナーとかやってるとこうね、セミナールームの温度が、あ、なんかちょっとみんな寒がってんじゃないかとか、僕が自分で喋ってると暑くなるから結構冷房ガンガンにかけると、あ、寒がってるな、誰かがこうちょっと上着羽織り出したなって思うと、それを見てちゃんとこう温度調節をしてくれたりだとか、そういう僕なんか全然気づかないんですよ、ガーッと喋ってると温度調節をスタッフが始めたのを見て、あ、みんな寒かったんだ、ごめんねって気づ、そこまで気づかない人間なので、割と知の人ってだって周りの人を見る力が結構強かったりするので、あ、今相手がどういう気持ちなのかな、周りの人は何を感じているのかなっていうのが気づく人っていうのは多いんですが、その気づくっていうのをいろんなところに応用させてほしいんです。例えば自分が持ってるものに気づくこと、これ地の人に何ができることありますっていうと、私何にもできるもの持ってないんですっていうふうに答える人も結構多いんです。まあそりゃね呼吸できますとかって言われるもんだからそれはその通りで、本当にね、皇帝ペンギンちゃんとかありませんか、呼吸できたのすごいみたいになるかもしれないけどあれはまああれはできてもビジネスにはできないので、でも例えば友達の相談に乗ってあげたことがない人って逆にいますかね。誰か友達の恋愛相談に乗ってあげて、あ、聞いてくれてありがとうって言ってもらえたことぐらいないですかとか、街で困ってる人見かけて道案内してあげたことぐらいないですかとか、ありがとうって生まれてこの方一度も言われたことない人っています。いや、いるとしたらその人はもう本当に性格が悪すぎるのでありがとうって一度も言われたことがない人は性格か環境のどっちかが悪すぎるのでビジネス以前の問題です。がありがとうって言われたことがある人って何かしらできることが必ずあるはずなんですよ、してきてるはずなんです。だそれに気づくこと、自分にできないもの、自分には何もできないっていう思い込みを捨ててできることに気づくことも気づくです。
さっきの大切な人が何に困ってるかちゃんと知っておきましょうねもそうです。僕気づく能力がすごく低いんですけど、それでもマリコが機嫌が悪い時っていうのは、あ、眠いかお腹が空いてる時なんだなっていうふうにこう最初気づかなかったんですよ。でも言われて、私が機嫌悪い時はそうだからって言われるようになって、ようやく、あ、なんか今機嫌悪いのかな、お腹空いてるのかな、ご飯食べに行こうかみたいな感じでこうするようになったので。でもこういうのって地域の人って結構もうちょっと気づきやすいと思うんですよね。なんか、あ、今日旦那さん元気ないなっていうのを察知したりとか。しかし、とは相手の素敵なところに気づく能力、これは割と持ってる人多いかな。だからこう地の人同士で組み合わせて褒め合いとかしてもらうと出るんですよね、これがまた。みんなどっちもね、自分のいいところ出せないのに人のいいところ山ほど出すんですみたいなこと結構あるんですよね。地の人こう、まあ、気づく能力本当すごいなと思うし、だし、あとこれ大事、幸せが日常にあると気づくこと。うっかりすると幸せになりたいって言っちゃう人多いんです。でも今の日常に幸せがあると気づけると、そこから始まるんですよ。でこの気づく能力、幸せに気づく能力がないとどうなっちゃうかっていうと、そう、身近な大事な人のニーズを見落として、世間一般で求められているものとかを探し始めちゃうんです。だからそういう人がタピオカ屋を7店舗目とか出しちゃうんですよみんながタピオカ屋やってる、みんながタピオカ屋やってるってことは、タピオカ屋やらなきゃ、タピオカ屋が儲かるんだ、じゃあ私も出さなきゃってやっちゃうんです。儲かるわけがないの本当に。笑い事じゃなくて結構そういうことやってる地位の人っていうのが本当に山ほどいて、それこそコンサルやってると、地の人のビジネスをうまくいかせるためには、まずやらなくていいことをやめさせるところから始めるのが大体9割ぐらいコンサルの中にそれです。どうよ、ムチコ、割と結構ね、地の人にはあれやめてください、これやめてくださいと、もうぶった切るところから始めるのね。ので、まず気づく能力を身につけてくださいっていうこと。で、もう一個が、掛け合わせと組み立ての能力です。これも、まあ、ちょっと気づく能力に近い部分があるんですけど、例えばさっきの生態師さん、火の生態師さんと水の生態師さんの違いの話をしたんですが、火の生態師、まあ、水の生態師さんって新規もできる、カードリーディングもできる、コーチングもできるなんて言っても、それをじゃあその生態っていうコンテンツにつなげよう、掛け合わせて組み立てようっていうところができない人も結構いっぱいいるんですよね。ので、それ使えるじゃん、なんか私は生態師だから生態でやっていきたいからって思っちゃうと、そこで打ち止めになっちゃうけれども、実はあれもこれも持ってるんだから組み合わせましょうよと。まあ、ちなみに別に全部マネタイズする必要はないんで、いいんですよ、生態3000円とかちょっと休めてやってあげて、でちょっと時間余った時間とかにサービスでカードリーディング私できるんで、ちょっとまだ時間余ってるんでちょっとカードやりますってやると、それはそれで顧客満足につながるわけなんですよね。相手が、3000円でここまでしてもらえるんだ、もう一回じゃあ次もどっか他の人のマッサージ行くぐらいだったらこの人にお願いしようかなっていうふうに思ってもらえるので、ってなると結局それリピーターがつかめるし、でじわじわじわじわお客さんが増えていくことにつながるので、生態を3000円でやってたらそれはちょっともう利益がなくて身が持たないってなっちゃうと、ちょっとビジネスの変更が必要ですけど、わざわざじゃあカードリーディングをつけてとか、いろんなものの付加価値をつけて1万円っていうふうにしなくても、生態の中に、あ、この人のためだったらこういうことしてあげられるな、生態の中にこういうのも加えようっていうので入れていっちゃったらいいですし、生態と鍼灸って別々にやらなくても両方を合わせてボディメンテナンスですっていう商品にしたって言われます。ボディメンテナンスで6000円ですっていう風にしちゃっていいわけなので、なのでそこの部分はやっぱり発想だったりするんですよね。 自分に持っている能力、技術、どんなものがあるだろうなっていうのに気づいた後に、じゃあそれをどうやって掛け合わせようっていうのをやっている。で、3つ目が繋がり続ける能力っていうふうに呼んでます。僕これないんですよ。ほんと地の人すごいなって思うんですけど、いわゆる今コミュニティが大事ですよねってよく言われるんですが、コミュニティって言ってもいろんな性質のコミュニティがあるし、人のつながりっていろんなものいろんなものがあるんですけど、地の人のつながり続ける能力っていうのは、いわゆる意味や価値じゃなくて、安心感と温かみにつながるコミュニティを作ってほしいってことなんですね。例えばそれの対極にあるのがイベントのためのスタッフチーム。こういうのは風の人も結構組めるんです。じゃあ今度でかいイベントやります、それにそのプロジェクト組みます、チームメンバーが30人ぐらい必要です、じゃあ30人募集して集めましょうとかっていうのはできるし、まあ、会社の中でもそういう目的に向かってやるのがあるわけなんですけど、これって逆に言っちゃうと目的が達成されたらもう解散になっちゃうんです。終わっちゃう。繁栄とは違うんですね。目的達成といういわゆる繁盛のための一時的なものなんで。でも地の人が作るコミュニティって例えばね、そうだな、学生時代の友達、コミュニティっていうのはちょっと違うかもしれないですけど、学生時代の友達と卒業後何年何十年経ってもいまだに付き合いがある人って結構いらっしゃいません？割とそれ大事です。別にまあ学生時代と比べればそんなしょっちゅう会うわけじゃないってなったとしても、しょっちゅう会うわけじゃなくなったとしても、でも年に1回は何か会ってご飯行ってるんだよねって、その繋がり続けていられる。これね、非課税側、課税側だと、なんで会わなきゃいけないのになる人が結構いるんですよ。ちなみに非課税は、昔の繋がりと繋がり続けてるやつはただのビビリっていう、あれがあります。実際あるんだけど、大学時代が楽しかった非課税って、で社会に出てから、本当は社会でちゃんと自分の良さを発揮できてたら、学生時代のつながりなんかね、そう同窓会とかでもないけど、わざわざ会いに行こうなんて絶対思わない。今のつながりの方が楽しいの。でも今会社で認められてないと学生時代の栄光とかにすがっちゃって、そこの世界から出てこれないみたいな人は結構いる。もちろんそれが全部じゃないですよ。それが全部じゃないけれども、風が強い人、特に男性なんかで10年友達のそのメンバーがあんまり変わらない人っていうのは、逆に言うと成長がない人です。でもね、地はいいんですよ。それで道端で奥様が井戸端会議してるのあれ何の意味があるのって、非課税側、男性側からすると思っちゃうんですけど、井戸端会議に意味はないんです。ただ井戸端会議をすること自体が目的なんですよね。そんな30分1時間話して何の話したの、いや何に話したか覚えてないんだけどねっていうことは絶対多いはずなんだけど、でもこうやって話してる1時間30分また話せるつながりがあること自体がもう大事なんですよ。なので例えばビジネススクールとかも3ヶ月間これこのカリキュラムを学んだら3ヶ月で卒業です、あとは好き勝手やってじゃなくて、1年間とか特に期限は決めずに、みんなでずっと応援し合っていこうっていうふうにゆるーくつながっていけるコミュニティ、割とピコさんなんかはそっちサイドなコミュニティ、長期スパンで見てゆるくつながっていくコミュニティの方がなんか多いのかなっていうふうにお見受けしますけれども、
そもそも講座の期間が長いですから、
ね、そうですよね。
平気で1年半とかいたします。
それすごいですよね。
すごいな、
1年半。僕、風発想だと1年半、ちなみに1年半で講座、賞味何回くらいなんですか。
え、回数、何の回数ですか。
そう、あの、講座の回数、
セミナーの回数、
セミナーの回数とかって。
まあ、1年半でやるんだったら40回、
40回ぐ
らい
なんですか。それも多いな。多いな。それすごいなと思いますけど、例えば、月1で半年のセミナー、あのコンサルとか講座って僕好きじゃないんですよ。月1で半年やるぐらいだったら、え、週2にしてくれれば3ヶ月で終わるじゃん。早く最後まで行きたいんです、僕、風が悪くて。嫌なんですよね、さっさと終わらせたいです。え、なんだったらもう、もうその3ヶ月分の資料を全部先にください。もうそれだけ見て、別に講座参加しなくてもいいんですよ、それだけ見るみたいな。でも、もちろんちゃんとお金払いますから。実際それやったことありますもん。3ヶ月で全7回とか8回とかの講座、最初から別に出ないつもりじゃなかったんですけど、2回ぐらい出て飽きちゃって、で出なくても全部資料もらえるから、あと全部出なかったっていうのありました。けど今にして思えば、それは僕が風邪発想だったからよくやっちゃったってだけで、後悔はしてないですけど、そのセミナーの、その主催者さんとしては、そのちゃんと地のつながりを作ってほしい、つながり続けてほしいっていう意識もあったし、そのためにずっとその講座をわざわざ7回に分けて小出し小出しにしてったっていうのがあったので、それの通りにはならなかったっていうのでのありましたけど、でも逆に言うと地位の人っていうのはあんまりそんなに大々的にすごくなくてもいいから、ちゃんとつながり続けていきましょう。これ平たく言うと、周りの人と仲良くなってくださいっていう話なんですね。で、あなたがいてくれてよかったって言われるような存在になってほしいっていうことなんです。この3つの能力をさあどうやってやっていこうかっていうので、ワークシートが作ってあります。3つ作りました。でも3つ絶対できないので、一旦3つとも配ります。せっかく持ってきてるのでこれぜひね、後でやってほしいんですよね。あ、さすが3つセットです。さすがだね、うちのスタッフは本当にありがたい。ありがとうと言ってもらえることを探し出しましょうってやると、あの子供の頃から何をお願いされましたかっていう、子供の頃から今まで自分がよく人にお願いされることをピックアップしてみましょうっていうところと、ちょっとでもやったことがあることを書き出してみようっていう、その3つのワークシートになってます。ちょっとでも、やったことがあることを書き出しましょうっていうので、これ一応ジャンル分けはしておりますが、あんまジャンル気にせずで、全部で100個になりますけども、100個と気にせず、もしいっぱい書けることがある人はもういっぱい書いちゃっていいんですけれども、ジャンル分けしといた方が、あの出しやすいって言われたので、ジャンル分けしただけなので、1回でもやったことがあるバイト、いいんですよ。1回だけ飲食店ちょっとバイトしたことあるんだよねって言ったら、もう飲食店できるねっていう、ちょっとバイト1回だけ派遣で行ったところでコーヒーの入れ方を教わったことがあるんですよね。じゃああなたもコーヒー入れられますみたいな。まあそれをね、本業にメインでね、高いお金取っていくかっていうとそれは違うと思うんですけど、でもそういう風にして一回でもやったことがあることっていうところまで掘り下げてってみると、結構自分にできることって気づきやすくなるんですよ。特に血水水血、まあ、水のエネルギーが多い人って、この中でめちゃめちゃバイトの数私多いなって思える人います。いや、やったことがあるバイトの数多い、バイト経験すげえいっぱいあるんだけど、あれもこれもやったことあるよみたいな人います。あ、今日はあんまいない。あ、こういう人ですか。僕バイトの種類って片手で数えるほどしかやったことないんですよ。なんですけど、割と水側の人は学生時代だけで10個ぐらいバイトをやったことがあるとか、
今の掛け持ちで3つぐらいやってますけど、掛け持ちなんか1回決まることないの。1個バイトだったらそのバイトだけで週5なら週5働いてっていうのがあるけど、週5でその週5日間バイトしてるけど5日とも全部違う仕事なんですみたいな人が結構みずみずしてる人がいて、みんながみんなとは言わないですけど信じられないですよね。でも逆に言うとこれの方が良かったりするんですよ。飽きない伊豆の人って飽きっぽいから、1個しか仕事してないと私向いてないんじゃないかとか仕事が楽しくないとかってすぐ言い出すんですよ。今バイト飽きてきたんですけどどうしたらいいでしょうかみたいなことを言い出す人にはとりあえずもう1個始めてみな、今のバイトを半分に減らして別のバイト始めてください、転職したいんですけどバイト変えたいんですけどっていう人も、変えるのはいいですけどどうせ変えたところでまた3ヶ月ぐらいでどうせ飽きるから、3ヶ月で飽きてまた新しいバイトに変えるっていうのを前提で変えるか、2つ3つぐらい体に無理が出ない範囲で2つ3つぐらい掛け持ちするか、まあこれ好みにもよりますけど、別に全部同じ飲食系でカフェと居酒屋とラーメン屋で掛け持ったって構わないし、マッサージやりながら、夜は居酒屋でやってとかっていう風に掛け持ったって構わないし、その掛け持ち方は別にいいですよっていう話はするんですが、だっていっぱい掛け持ちとかをするので意外とできることが山ほどあるはずなんですよね。居酒屋でバイトしたことがあるなんて子がいたら絶対ビール継げるはずじゃないですか。バイトしたことがない人ってビールサーバー見ても何をどうしたらいいか分かんないんですよ。でもビールの継ぎ方が分かる、これスキルですか、こうやってやればいいんだ、で最初斜めに傾けててこうやってて途中でこうやって最後ビールサーバーをちょっと上に押す、奥に押すと白い泡が出てくるみたいなね、こういうのがちゃんとあなたのスキルなんですよっていうことに気づいてほしいんですので、ちょっとでもやったことあるので活用しましょうねっていうシート。でもう2つは2つとも、まあ、似たようなコンセプトなんですけど、1個は子供の頃から考えて何をお願いされることが多かったか、なれちゃんこれお願いっていうふうに言われることが多かったことって、そこに実は才能が眠ってたりとかすることって結構あるんですよ。まあね、で学級委員に選ばれるよう、よく選ばれる子ってまあなんか嫌がらせで選ばれるパターンもありますけど、それだったら自分がその選ばれたことによって嫌っていう気持ちがあるはずなので、周りからもあなた学級委員お願いってやったのもよく学級委員とかそういう中心メンバーに選ばれるんですよねっていう人で、それを自分の楽しみでやっててっていう人ってやっぱ頼られる理由が必ずあるんです。でその頼られる理由っていうのはそもそも強みなんですよね。なのでだそれこそね、よくある話ですけど、うさぎ当番を頼まれることがすごく多かった人なんかで、なんでうさぎ当番を頼まれることが多かったかって、その子うさぎだけに限らず生き物の知識が多いから、生き物の知識だったらそいつだなって言われて、じゃあお前うさぎ当番なみたいなことに言われてるうちに、その趣味が高じてペットショップ開いてたみたいなとか、今繋がっていくわけなんですよね。なんかこう今なんかラーメン屋でもそうですけど、なんか今ビジネスしっかり成功してるような人で掘り下げてみると、子どもの頃からそこになんか関わりがあったっていう人結構いっぱいいるんですよ。なのでその上で自分がやりたいことではなく、もちろんそれはそれで大事だけれども、地の人は相手に求められていることっていうところにビジネスのポイント、繁栄豊かさのポイントがあるので、よく人からお願いされてきたことを書き出してみましょうっていうのはそういうことです。で最後に、ありがとうって言ってもらえること、これだと本当にまさにです。だから今日ムチコに何度ありがとうと言ったかわからないけれども、配ってくれてありがとうもそうだし、消してくれてありがとうもそうだし、でそれをまあ、彼女の場合はこうやって人のサポートっていうのをちゃんとやってくれる人なので、もうすでに気づいてる人だからあれですけど、
でも最初から頼んでたわけじゃなくて、最初からスタッフを頼んでたわけじゃなく、いや気づいてやってくれるんですよ。私配ろうかとかっていう風なのをやってて、それにありがとうありがとうって言ってたら、あ、これはこの子の、この気づいちゃうすごいなと、じゃちょっとさ、もう今度のセミナーもちょっと来てスタッフでやってよとかっていう風にしてるわけなんです。で、まあ、こういうこと言っちゃうとあれですけども、そんなに大きなお金じゃないけれども、今お仕事として彼女にお願いしてるので、僕のコンサルのスタッフとかを、これ要は、まあ、無知子がどう捉えてるか分かんないけど、無知子が自分のビジネスとしてその非商業みたいなことをやってるっていうことになるので、これこんな感じで自分が何気なくやったこともそうだし、もちろん意識的にやったことでも構わないんですけど、ありがとうって言ってもらえてることってちゃんとそこにニーズがあることなんですよね。ありがた迷惑ってあんまりこうありがとうって言われなくなるので、押し付けだったらありがとうってあんまり言われなくなるんですよ。ので、なんかやってこれありがとう、あなたがいてくれてよかったわって言ってもらえることに、をちゃんと気づくと、そこにあなたのつながり続ける能力のポイントが眠ってるんじゃないかっていうところで、その3つのワークシートになります。この後休み時間とかにやってもらっても OK ですし、ぜひね、家に帰って、家族やパートナーとやってもらったり、別の友達とやってもらったり、あ、別にコピーして配って構わないので、やっていただくと。で、誰かとね、ペアでシェアしてみてください。それと、本当、さっきも言ったように、自分で自分のいいところ気づかない人がペアでやっていくと、仲いい友達同士だと、誰々じゃん、これをやったことあったじゃんとかっていうのよく出てくるんですよね。で、こういうこともできるじゃん、こういうこともできるじゃんって、まあ、それが自分にとって大事かどうかは別問題ですけど、でも気づきやすくなるきっかけになるので、人と一緒にやってみてほしいというので、ぜひやってみてください。OK、 じゃあ最後の話だ。もうご清聴いただきありがとうございます。本当、最後、地位の人が決して無理する必要がない、決して無理する必要がない5つのポイントっていうのを、やっぱダメ、今日ガーッといろんなものをお伝えしてしまったので、人によってはちょっとキャパオーバーになってしまう人もいるかもしれないんですけど、そしたら今から言う5つだけ、もし今やってたらやめてください。今日それだけを持って帰ってほしい。ありがとう、はい、僕が消すよりも早いんだよね。ちょっとなんか作業してたから、頼む何かなと思って自分で消し始めたら、消せない消せない、実際頼んでみると思って、僕よりも早く消えるし、ありがたいわ。これおそらくですね、まあ、うまくやっちゃダメなわけじゃないです。無理せずできてるなら やってください。無理せずできてるならやっていただきたいんですけど、多分ね、無理してる人多いような気がするんですよ。どっか行こうかな。じゃあこれ、これ、起業するとよく交流会とか行かなきゃいけないんじゃないかなっていう人見かけます。名刺作って交流会行って、名刺配ってつながり作って、で、仲良くなっておお仕事発注しようみたいな、別にいいんですけど、別にいいんですけど、地の人にはね、ほんとね、ビジネス仲間作るぐらいだったら友達作れって話をよくします。交流会、全部が全部悪いとは言いませんけれども、ビジネス交流会ってどっちかっていうと利益でつながるつながりなんですよね。これは悪いわけじゃなくて、要するに風の側のつながりなんです。なので、もちろん人として信頼できるかどうかは大事ですけども、なんだろうな、風の人って、 利益になるビジネスになると思ったら嫌いな人とのビジネスそこそこできちゃうんですよ。
まあ、嫌いな人って言うとあれだけど、
相手のこと何にも知らなくてもちゃんとお金は払ってくれて、お金のやり取りができて、ビジネス上のやり取りで何にも問題がなければ、相手のプライベートなんか何一つ知らなくてもビジネスできちゃうんですよね。僕そのリッチのコンサルのお客さんでもう10年来の付き合いになりますけど、実はその方にお子さんがいたっていうのを最近知りました。僕うちそう子供が生まれたんで、たまたま世間話をしてて、花田さんってお子さんいらっしゃるんでしたっけって言ったら、もう8歳と10歳ですよって。
そうなんですか、すいません、なんか全然知りませんでしたみたいな。
でもそういうの普段そんなに興味がないんですよね。仕事の話してるから、仕事の話の中に家族の話なんか関係ないから。でも地位の人って、まあ、相手の家族構成を知るとか、それが問題なんじゃなくて、どんな人か分かんない人に気を許せるかというところがあるわけなんですよ。で、いくとここの人たちっていうのは大体みんな気を許さない人たちなんですよね。風風した人が多いので、風風した人ってビジネス交流会に来て、見てうちの息子かわいいでしょってやってもいないから。絶対みんなね、うちの商品のメリットはこういうところだよって、そういう話ばっかりするんですよ。僕は交流会で五木とマリコの自慢をしたいんですよ。でもそういうのを交流会で聞いてもらえないから、もう交流会で絶対意味ないなと思っても行かないんですけど、うちの人は特にそうです。で、ピコさんとやらせていただくこのセミナーのいいところは、もう嫁と子供を連れてきても誰も文句言わない空気感なんだよね。これね、大企業のコンサルに子供を連れてったら絶対文句言われるんですよ。それは仕方がないことなんです。ですし、それが悪いわけじゃないんですけど、ここのこのね、ピコさん周りのコミュニティのあったかさってこういうとこだなっていうのは本当にありがたいなと思います。ので、これ別に楽しくて言ってるならいいです。でも行く必要はないです。はい、2個目、 SNS 発信。はい、ブログ書かなきゃなんです、集客しなきゃなんです、 Facebook 更新しなきゃなんです、でも気が乗らないんです。何度聞いたことか。まあ、わかりますよ、 SNS の時代ですしね。ほら、今よく CM で見ますけど、翔英さんの CM、 営業は足で稼ぐんだみたいな、あれは時代遅れになってるのは分かります。だからみんなオンラインでねやろうとか、オンラインのことちゃんとできなきゃいけないからって、もちろんそれは一理あるんです。 SNS 発信もできるに越したことはないんですけど、勘違いしちゃってる人が多いのは、意味のあることを書こう、価値のあることを書こう、いいねがたくさんつくことを書こう、こういう意識なんだったら、そんな SNS 発信はやらない方がいいです。でも今 SNS でつながれる時代なので、 SNS だけのつながりでも人との信頼感を育むことってできるんですよね。だから無理せずできるんだったら、やっぱり毎日 SNS は何かしら更新できるに越したことはないし、楽しい発信ができるに越したことはないんです。もう後でちょっと資料を配りますが、属性別無理しないウェブ発信のポイントっていうのがあります。ちなみに先言っちゃうと、地の人は意味あること価値あること書かなくていいんで、日記でいいです。今日だから皆さん地の人、家帰ったら Facebook、Twitter やってる人はセミナー行ってきましたって書いてください。で、僕が配ってる資料は全部著作権フリーなので、別に資料の写真撮ってもいいし、今ここで別に写真撮ってもいい、僕も著作権フリーなので、フリー素材なんでね、僕もね、撮っていただいてセミナー行ってきましたっていうだけでいいです。大事なのは日常を発信することなんですね。でもそういうこと言うと、そんな私がどこ行ってきたとかって聞いて誰得なんですかって言うんです。いや、それはね、あなたのことをよく知らない人がそんなもん見てもつまんないんですよ。知るかってなるわけなんですけど、だから言ってるじゃないですか、そういう人がお客さんじゃないんです。お母さんに、お母さんから最近どうしてるって電話かかってこないんですか。
で最近どうしてるって話をするとお母さん喜ぶわけじゃないですか。それあなたにとって特別な人、あなたのことを特別だと思ってる人っていうのはあなたが今日何してたか聞いたら楽しくなるんですよ。素敵なところ行ってきたねとか、面白そうとかって思ってくれる人のはずなんですよ。のでそういう人のために発信したらいいんですよ。で極端な話、 Facebook に別に私そういう友達いません、うん、じゃあ Facebook やめていいっすよ、意味ないですもん。でも家帰ったら、発信って SNS だけじゃないですからね。家帰って自分の大切な人、パートナーであったり家族に今日こんなとことあってねって話すのも大事な発信なんです。そういうことも全部ひっくるめてやっていくのが発信なので、ね、ブログ書いて何人の人に見られたとかそういうことを意識したするぐらいだったらそんなものはしなくていいです。で3つ目、これ肩書き、特に水が強い人、ね、みんな肩書きつけたくなっちゃうんですけど、どうせその肩書きつけてもその肩書き飽きるんですよ。おしゃれな肩書きで活動してる人いっぱいいます。でもなんとかかんとか整体師とかってやってる人でもその人整体飽きて次カードリーディングやりたいとか言い出すんですね。で別にさっきみたいに整体の中にカードリーディングを含ませられるなら構わないんですけど、整体師やってたのに整体師飽きても整体師やりたくないって言い出すんです。ってなるとどうなるか、次だからカードリーディングね始めたいですってなるとまたゼロスタートになるんですね。整体師って肩書きでお客さん集めちゃったら整体師辞めたらもうまたお客さんがいなくなっちゃうんです。っていうのでせっかく積み重ねてきた整体師としてのあれが全く意味のないことになってしまう。だったら最初から整体師っていう肩書きでビジネスやつダメですよっていう、まあ、最初のうちは肩書きって肩書きそのものが風発想です。あの風の人って肩書きに弱いんですよ。なんとかなんとか会社部長なんかすごいなんとか名刺に書いてあるそういう肩書きに弱いのでそれを見せただけで話が通るってあるんです。あの個人事業主、その個人事業主で、それもそもそも僕痛感したんですけど、父の会社にいた頃って父の会社自体が業界で有名な会社だったんでその名刺を持って営業回ってる時ってあそこの人ねっていうのでまあお仕事取れなくても話聞いてもらえるところまで行くんですけど、個人事業主になった途端あの全くお仕事取れなくなりました。大体僕のお客さんと法人が多いのでもうね話までしてくれない、話にも行かないっていう、どこの誰かわからん個人の話など聞く暇がないみたいななっちゃうのがあって、ああ肩書きの力ってすごいんだなって、やっぱ風邪ビジネスするんだったら結構大事なんですけど、地の人は強いて言うんだったら自分の名前でビジネスやってくださいっていうの、あなたの大切な人にとってあなたの価値っていうのは整体師じゃないです。黒田桃美さんにとっての大事な人っていうのは黒田桃美さんです。何をやってても関係ありません。で今何をやってるで、それで お客さんがついてるついてないにかかわらず、あなたのことが好きな人はあなたがどんなビジネスを他にやり始めても全部買ってくれます。あなたがやってるビジネスの特に木をてらわないものであれば、あなたが好きであなたのことをあなたにマッサージやってもらってるんですっていう人は、例えばじゃあ新しく最近針始めたんですよ、あそうなんだ、私今まで変なところの針器を変えてたけどこっちの針器に変えちゃおう、あなたにやってくれるんだったら全部あなたに任せる方が早いわって言ってくれる人が出てきますので、そういうところを狙っていってほしいので、肩書きなんかいりません。どうせ飽きて変な肩書きつけて飽きてしまうぐらいだったら消してください肩書きなんか。あと順番間違った、はい、成果や結果、大きな成果や結果も出す必要ないです。売上を上げようなんて思わなくていいです。売上とは目標を設定するものではなく、ありがとうって言われ続けてると勝手に後からついてくるものです。地の人にとっては
だし、さっきも冒頭の方でちょろっと話しましたけど、年収1000万になりたい人いますか？違うの人で。あ、そうか。あ、そうか。そうですね。ありがとうございます。今なんでこれを聞いたかって、年収1000万の世界っていうのが、日常じゃない人が多いからなんですよ。1000万の世界が日常の人なんですよ。それはしょうがない。それしょうがないから大事なのは日常かどうかってことなんですよ。1000万稼ぐっていうのが自分にとっての日常な人っていうのは、1000万稼いだら1000万の使い道が分かってる人です。何にどれぐらい使って、だから1000万が必要っていうところまで掘り下げられてる人とか、1000万稼いだ時の自分はどういう生活をしてるだろうっていうのがビジョンが浮かんでる人は大丈夫なんですよ。でも、まあ、例えば20代に1人暮らしとかと、変な話、20万、25万ぐらいあると生活は成り立っちゃう人も多いですし、あと、そうだな、結婚してお子さんがいらっしゃるような方とかでも、旦那さんと一緒に稼いで、例えばじゃあ旦那さんが旦那さんの稼ぎだけで別に生活が成り立ってる人って、まああったらあったでお金は嬉しいものですけれども、必要かって言われると必要じゃないことも多いんですよね。だから生活の糧として最低限生活ができるお金を稼がなきゃ、それが例えばじゃあ15万なし20万だったら、そこのイメージはちゃんとできるからそのビジネスはできるんですけど、その15万20万の売上を出そうっていうのはいけるんですけど、100万200万、まあ、年収1000万の世界ってそもそも心の底からそれを欲しいって思えない場合が多いので、逆に どこまでが現実ですか？石油王あたりは日照100万とかいけますか？10日で100万か。それは経験、ありますもんね、経験がね。10日で100万の経験はね。逆に、年収1000万っていうのが、今はまあ、世帯収入で、旦那さんとかパートナーと一緒にやって、年収1000万とかっていう人が1000万の暮らしは分かる。だってもう、自力で1000万の売り上げを出そうと思えるか。ってなると、旦那さんはもう1000万稼いでるから、そこに私がプラス1000万し2000万にする必要はあるのかってなると、なかなか難しかったりもするので、まあ、大事なのは、自分の日常の中でピンとくる価格、収入設定っていうところです。ので、そういう意味では、大体起業するってなると、どんどんどんどん稼いで、100万より200万、200万より300万、1000万ってふうに言われますけど、そこにする必要性は地の人はそんなにないです。ただ、ただですよ。今目の前で家計がやばくなって15万、20万必要ですってなってる中で、でも私はこのビジネスで今すぐお金欲しいんですみたいな、自分マッサージ好きだからマッサージで15万稼ぎたいんですっていうのは、それはもう土台無理な話なんです。まずどうしても必要な、その生活の最低基準までいってないんだったら、それはアルバイトでも何でもしてそこはちゃんと満たしてからにしてください。そこが満たされないでいると、豊かさ以前の問題になります。繁栄以前の問題になります。豊かな土地を作る前にまずもう土地が崩れちゃってないみたいな状態になるので、それは気をつけてくださいと。で、最後が これ高単価商品、まあ、さっきもちょろっと話しちゃったからあれですけど、なんだね、フロントエンドでブログで集客してセミナーにつなげて、セミナーからこう3ヶ月継続セミナー、コンサル10万みたいにつなげようで、これはビジネスモデルとしてもう定石王道だし大事なことなんですけれども、 地の人、さっきも言ったみたいに日常感が大事なんですよね。なので友達に、その友達に、その友達がじゃあ私のコンサル50万なんだけど受けるって言ってポンって受けてくれる友達との付き合いが多いんだったら、その人にとってその50万っていうのは、その人の価値観で言ったら高単価ではないですね。のでまだ日常に入ってくるのでいいんですけれども、いわゆる自分の日常の中で自分が50万を払うっていうのはそうそうあんまりめったにないような時、特別な買い物じゃないと払わないよねっていうのについては、特別感を出しすぎてしまうと日常の人じゃなくなっちゃうんですよ。のでコンサルに50万、まあダメとは言わないですけれども、まあなのでコンサル業コーチング業っていうのを地位の人がやるのダメとは言わないし、ありっちゃありだし、なんだったら協調性共感性があって風の人よりも地の人の方がうまくできる人もいますけど、でもそれっていうのはドカーンと売り上げを上げるものじゃなくて、じわじわのさっきのこのイメージでやっていくことを意識してくださいと。あ、なんか月額1000円とかをずっとじわじわやってたら、なんか人が集まってきていつの間にか月10万15万売れるようになっちゃったわみたいな、それだといいんですよね。だからよく今オンラインサロンって流行ってるじゃないですか。月額いくらで会員制にしてオンラインでいろんな情報発信をしたりとかして、あれも、まあ、SNS の発信があまりこう風した発信で無理しちゃうと良くないんですけど、オンラインサロンが長期間続く秘訣って、1000円2000円とか、まあ、高くても5000円、月5000円とかも、あ、まあこれぐらいだったら別に飲み会1回分だからみたいなので出しやすいからなんですよね。でそれでコツコツいいコミュニティが出来上がっていくと、それで売り上げに立つとかするので、あんまりやら高単価商品でドカーンって稼がないようにしてください。この5つ、特に上の3つ、交流会とかその出会いの場に頑張って疲弊してる人、 Facebook とか Twitter の使い方で疲弊してる人、肩書きが定まらない人、これよかったら今日この3つだけでもグリーンと変えていただけるとちょっと違う現実が来るんじゃないかなって思います。ちなみに英語で言うとこの風側の人って今どうやります？風側が3名いらっしゃった。 OK、 ありがとうございます。そしたら今日風がどちらかというと血側の人の話をさせていただいたんですけども、血側の人がもともと血側の人が血をそのまま実践していくっていうと、風の人が要するに自分にしてみれば苦手な方ですよね、血って。でも血がないとやっぱり継続範囲で難しいわけなんですよ。風の人が苦手な血を発揮するのとで、もちろん、今日お伝えしたみたいなちゃんと身近な人にありがとうって言ってもらうっていうようなところは大事なんですけれども、もう一個風側の人に大事な発想があって、風側の人が地を発揮するとき、インフラ文化を作るっていうのを意識してください。これねどういうのかっていうと、それこそ一つ僕がやってるエレメンツコードってこれのためのものなんですよ。エレメンツコードをやってもらう、で火水地風の4つの属性がどういうものか知ってもらう、で知った人たち同士だとそれで話が通じるんですよ。で日常で役に立ってていただけると、ありがたいことに一部ではエレコなしでは話ができないんだよね。もうエレコでね、あの人火だからこうなんだよねとか、自分が風側だからこういうことなんだよねとか、自己紹介とかもまあ、便利なツールになるように作ったのもあって、それを活用していただけてると普通に当たり前のようにキーがね、水がね、そのエレコの話が飛び交ってずっとやり続けてもらえるんですよね。となると自分の周りに自分が作り出したコンテンツが当たり前のように広がっていくと、すごく安定した空間が作れるっていうのがあります。ので 風側で長期的な成功を収めてる人って、まあ個人でやるとちょっと難しいところもありますけど、でも、まあ、いい悪いだと思ったとして、よくあの教会ビジネスなんかそうなんですね。風側の、あの成功する形態の一つなんですよ。なんとか教会、自分がじゃあなんかのスキルを持ってたらそれを教会にしてしまって、でそこで自分のオリジナルスキルをこう人に教えていくと、そこにその自分の文化、自分が発信の文化が根付いていくわけなんです。なのでその教会の中しっかり反映、教会の中は少なくともしっかり反映しやすくなりますよねと、でもありますし、それこそあのコンビニさんなんかはまさにその発想なわけです。インフラなんですよ、コンビニって。あのコンビニに置いてある商品の一つ一つなんか別に大した価値はないんです。コンビニの最大の価値ってどこにでもあることなんです。のであの、まあ、コンビニだとちょっとスケールがでかすぎてピンとこないところあるかもしれないですけど、あのいつもどこにでもあなたの存在があるっていうのって結構でかいんですね。本、風側の人は本を書くもそうだし、さっき SNS、 風側の人はガンガン発信した方がいいやっていうのはそういうところなんですよね。毎日ちゃんとその人の発信が見える、面白いこと言ってる、いいこと言ってる、ね、シェアしたくなる文章を書いてるってなると、もう少しずつその人の考えっていうのが周りの人にも伝わっていく。ピコさんも毎日発信してらっしゃるので、ピコさん周りの人って言ったら繁栄と繁盛の違いとかって分かると思うんですよ。ピコさんが日常で使われてる言葉っていうのが、共通言語としてみんなが通ったりするわけですよね。ってなると、余計な説明をしなくても済むし、あうんの呼吸でピーンと来る人がいたりとかっていう風になってくるので、でこれを見つけ出すまでは大変ですけど、見つけた瞬間にスパーンっていくのが風の人の地位エネルギーの大事なところなので、まあ、なんとかして自分の影響力を隅々まで届かせる。本当にこれね、エレコも僕これエレコこの2年間でだいぶ広まっていただきましたけども、その前に広まらない8年間があったんですよ。エレコという形じゃなくて、自分が自分の中でその属性で人を見るというのはもう10年以上やってますけど、それが広まったのはエレメンツコードっていう人がシェアできる形にビジュアライズしたんです。で無料診断っていうのをやって、あなたの属性診断しますよっていうシステムを作ってあげると、面白いっていうのを人に勧めたくなる、勝手に広まっていく仕組みになるんですよね。これができるまで僕最初からこれを狙ったわけじゃないですけど、8年かかりましての、今ですので、でもできちゃうと本当ありがたいことに、もう周りエレコで言うと風だからさ、だからあなた地の部分が強いからとか、あの人水だからねとかだと、本当に人間関係のストレスが少なくて済むんですよ。腹立つことされても、あこいつ水だから仕方ないかっていうのは怒らなくて済むしもあるしっていうのが、お互いに結構いろんなのがあると思うので、っていうのをそういう切り口で考えてみることをおすすめしますというような感じで、ちょっと時間を超過してしまったんですが、僕が今日話そうと思っていることはこれで全部です。
よく来たんで引き
上げましたね。
そうです
ね、大変ですね。でもね、
誰を欲の方はこれは完全に地ではないでしょうね。
地ではないですあの本当風ですよいい悪いではないですけど、競争、差別化とかって言葉聞いたら風狭間のことですね。競争して勝つとか、これもあって自分の正しいことを押し通してこう他の人の思想を塗りつぶそうとしちゃうじゃないですか。風発想なんですよ。で風発想っていうのはいい悪いじゃないけれども、必ず敵を作るんです。戦いなんです。
仮想的ね。
そう、仮想的がいいもん。でも使い方を間違えなければ風発想っていいんですよ。あのスポーツとか格闘技の試合ってあれ要するに敵同士じゃないですか。敵同士だけどちゃんとしたルールにのっとって正々堂々戦って勝ち負けが決まってっていう、だから楽しいわけじゃないですか。地位発想でどっちが勝ってもいいよねっていうスポーツの試合面白いですよね。面白いはずなんですよ。 ほんで、ね、相手を倒そう、勝とうみたいな発想もたまには必要ですねと。
はい、
はい、すいません。
ということで、右翼の解説で前半は終わらせていただいて、
右翼の解説
だったここで、まあ、10分ぐらい休憩にするんで、
はい、
トイレ行ったりなんなりと。で、林原さんがなんか情報量多いってなんか謝ってたんですけど、正直俺のはこれの 7,8 倍あるので、
マジで
メモなんか取らせてる暇はないです
よ鬼なのじゃあとりあえずこのあたりで僕のやつ
は、はい、ね、一回切ります。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございました。